はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、はい、第296回ということで、はいはい、まあ、本日は、まあ、例のごとく、授業のない、はい、文学会部長の山田です。
あ、どうも高島です。
はい、という感じで、本日はまあ小説についてね、
はい、
なんか最近割と月1ぐらいのペースでやってますが、うん、 まあ、それについてやろうかなって感じですが、
は
い、
その前にな
んか前あれなんですよね、うん、僕と高島君とあと藤本君の3人で、うん、もともと最初はね、うん、ハリボテっていう映画をハリボテっていうね、
政治ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーよね、富山県か、うん、富山県 の、 政治家の、まあ、汚職に次ぐ汚職のね、うん、なんかなんだろう、こう張り合いのないアンタッチャブルみたいなドキュメンタリーなんですけど、うん、を、まあ、見に行こうって話になって、でそれが渋谷にあるユーロスペースって映画館 でちょうどなんかその時に、うん、マロナの幻想的な物語っていうアニメ映画を、うん、まあ、やってて、うん、で、うん、まあ、プロデューサーがあれなんですよ、ロングウェイノースっていう、うん、去年東京で写真美術館とかで描かれてた、ね、うん、フランスとロシア、
デンマークだっけ、
デンマークか、うん、デンマークの、まあ、アニメ映画があって、その北極に行ったまま、行方不明になっちゃったおじいちゃんを探すために、うん、その大富豪の娘っていうのが、まあ、冒険家になって、うん、そのおじいちゃんの船を探すっていうアニメ映画があって、それがすごい良かったんですよね、うん、でそれの、まあ、プロデューサーが一緒だっつんで、うん、まあ、いいんじゃねみたいな感じで、うん、まあ、ちょっとハリボテ見に行くならその前にちょっとマロナも見ようべって話になって、うん、マロナを見てきたんですけど、うん、まあどうでした？
よかったですね、
めちゃくちゃ良かった、ね、マロナね、
マロナ良かったっていう、なんかなかなか言葉を尽くしてもう良かったみたいになっちゃうっていうのは結構なんかさ、ロングウェイノースもさ、すげえ良かったっていうさあれになっちゃうからさ、あれなんだけどさ、
でもなんかですよね、いいアニメ映画って、うん、基本的にやっぱその絵が動く快楽、うん、絵が動いてるのが気持ちいいっていう、うん、部分での喜びがすごいあるから、うん、なんかやっぱその話の構造がどうとかっていう風に話すっていうよりは、うん、本当に良かったっていうことしか、ね、なかなか言えなかったりとかするんですけど、まあ、でも本当にめちゃくちゃ良くて、うん、まあ、なんか話としてはその、まあ、マロナっていう血統書付きの犬 と、うん、まあ、雑種の犬の間に生まれた7匹の兄弟のうちの1人がまあちょっと捨てられてしまって、うん、でその捨てられた犬がまあいろんな、うん、人にもらわれながら、うん、まあ、最後、うん、車に轢かれて死ぬっていう話で、なんですけど、やっぱ見終わった後も結構その話したんですけど、やっぱアニメ映画って基本的に、ただ日本の今アニメ映画ってこう現状やっぱそのアニメであることをあんまりみんな意識してない、うん、見てないというか、うん、なんかやっぱこう動きとかがまあ割と写実的になってて、なんかその前提としてこうこれがアニメで動いてるってこと自体に感動するってことはあんまりない。やっぱ普通にアニメで描かれたもののドラマを見てる感じってめちゃくちゃあると思うんだけど、なんかやっぱそのマロナとかはやっぱりその絵が動いてるってことをめちゃくちゃ意識的に作ってる話で、やっぱりいろんな線とか色とか質感の違うものっていうのが画面の中で動き出すっていうことの気持ちよさがやっぱ優先的に描かれていてですね、まあ、なんかでも本当にすごい撮るに足らない話なんですよね。
そうそうそう、
まあ、撮るに足らないって言うからあれだけど
本当にね、ちっちゃなはちっちゃなもの、ちっちゃな子犬のちっちゃな話で、特に何、まあ、何回も捨てられちゃうんだけど、でもそれでもなんかそこになんか一筋の希望みたいなのもあるんだけど、本当にね、もうさ、とにかく最初にもらわれたさ、曲芸師の男のさ、はい、動きとか半端ないっすよね、うんうん、もうアクロバットやってる人にもらわれるんだけど、その動きがもうなんか着てるしましまの線、はいはいはい、服の線がこうそのままこうグイーってこう外に出て、なんかなんて言ったらいいんだろうね、なんかそうタコみたいな動きして
本人の体の動きっていうのと、その多分着てる服 の、 その線、うん、まあ、セーターなのか分かんないけど、うん、その あの線っていうかその島みたいなものがちょっと違う動きをしていて、男が動くのに対してその島の紐みたいなものが後からついていくような、でさらにその男っていうのが落ち込んだりするとその紐っていうのがゆるだるんってなったり、逆にその曲芸で動いてるときはピンとこう張り詰めて伸びたりとかするっていう、なんかそういうその登場人物の感情の動きに合わせたアニメが動いて、その分結構やっぱあって、なんかリアルな動きに合わせてそれを忠実にアニメで再現するっていうよりは、まあ、日本だと多分その湯浅政明監督とかがや、特に初期の方に、まあ、2020とか多分そっちじゃないんだけど、だそのマインドゲームとかでやってた方向 の、 その感情だったりとか登場人物の感情だったりとかテンションの動きに合わせて絵が動くっていうことを、まあ、かなりよりそれをさらに尖った形でやってて、やっぱマロナーがすごいいいのは、その、まあ、湯浅監督の作品の場合結構話自体もぶったりとかするんだけど、マロナーって本当にその捨てられた犬っていうのが人間に拾われて、なんとなく人間にというかその拾われていく先での新しい世界に対する恐怖感とか不安みたいなものとか、逆にその新しい世界に対する愛しさだったり希望だったりとか、まあ、なんならちょっとこう恋心みたいなものみたいな、そのいちいち感じる不安とかそういうものが全部そのアニメの絵で全部そのテンションっていうのが描かれてて、さっきでも高島君言った曲芸師の人と出会ってその彼の家にもらわれていくところで、彼が部屋の中でそのちょっと曲を見せてくれるんだけど、その時のその自分が見てるもの世界自体がどんどん広がっていって、それがその様々な色で彩られて豊かなものになっていく瞬間のやっぱ感動みたいなものと、でもなんかその捨てられて違う場所に行く時のやっぱその子犬の目から見てるから、その曲芸師の時はその割とこう曲線とかで描かれてたものっていうのが、次が言うと工事現場で働いてる男の家にもらわれるんだけど、そこはもう今度カクカク直線のカクカクで、その工事現場で働いてるからカクカクの線で描かれててっていう、なんかその質感の違いみたいなのがね、めちゃくちゃ本当に豊かだしね、
おじいちゃんの歩き方がすごいです
よ。なんか出てくる背景に出てくるモブの人物の動きみたいなものも、なんかやっぱアニメですごいこう、まあ、いわゆるちょっとギガ化して描くんだけど、そのギガ化の仕方とかも本当に一個一個細かく全部背景にいるものの動きを違う形で描いてて、それもいいんですよね。
ね、マロナがマロナちゃんがめっちゃ可愛いんですよ。本当に
可愛いですね、あれは。
マロナの動きだけ結構写実寄りなんだけどさ、その動きがさ、犬飼ってるから分かるけど、あ、これやるわっていうその連続でさ、もうねえ、ちょっとね、
めちゃくちゃ良かったですね。なんかやっぱあとお国柄もあるのかもしれないけど、結構なんかフランスとかなんかヨーロッパ系のアニメっては、多分僕が見てるのがそういうのだけってのもあるかもしれない。だ僕が見てると日本に来るのがそういうの多いからってあるかもしれないけど、やっぱなんかアーティストとか、シャルバン正面のアーティストとか、シャルバン正面だっけアーティスト、
あれ違うか、違った気がする。
まあいいや、アーティストって、まあ、それも芸人の、映画、アニメ映画だけどとか、なんかやっぱそのすごいこう撮るに足らない人生っていうか、なんならちょっとこう忘れ去られていくような人の人生っていうのを、でもやっぱそのアニメで描くことによって、その撮るに足らなかった人生がいかに豊かなこう彩りに実は彩られてたかっていうことを、なんかそのアニメで描くことによってそこにそのちゃんと意味を見出してあげるみたいな描き方をする作品が結構あるなと思ってて、なんかやっぱマロナとアーティストとかはなんかかなりそこに近いような感じがして、すごい良かった。
いや本当良かった、めちゃくちゃおすすめっすよね。
そう、あのちょっとなんかさっき今高島君とこれ撮る前にちょっと話してて、まあ、ちょっと別途ね、いや今年ベストこれだよみたいなものが出てきたんだけど、でもなんかね、あのマジで、あの割と今年やっぱベスト級にマロンが実はやっぱ良くて、あ、なんかアニメってそうだよね、絵が動くの気持ちいいよねっていう快感がすごいあるし、でなんかしかもやっぱ話として10分の短編でも全然見れるもん、見れるぐらいなストーリーっていうのを、でもちゃんと90分ぐらいの映画に長編にすることによってでも出てくる高さみたいなのがあって、全然だからシーンごと10分ぐらいの単位でも全然すごい見れるんだけど、あとなんか見て思ったけど、別になんかそんなに意味の映画じゃないけど、割とその出てくる登場人物たちが割とこの社会の終焉にいる人たちですよね。最初がだからその売れない大道芸人 で、で次が工事現場で働いてる男 で最後があのシングルマザーの家庭 でおじいちゃんと同居してるっていう、なんか どっちかっていうとあいつじいちゃんあれダニエル・ブレイクのケノチとか、うん、なんかそういうケノチの映画とかになんかちょっと出てきそうな階層の人たち、うんうん、の話なんだけど、うん、でもやっぱそれを本当にアニメで描くことによってすごいこう、うん、おしゃれなものに見えるし、うん、やっぱ豊かなものに見えるっていうのがね、うん、
だからさ街の不完図とかがたまに出てくるんだけどさ、はいはいはい、もうモブの人がさすげえ顔とかさ人間じゃねえだろみたいな顔とかしてるんだけどそれもやっぱさそのいろいろな多様性のある街の一個の個性としてなんか全てがさ現わなんか世界それぞれがちゃんと個性豊かに溢れてるっていうそれだけでも豊かだよねっていうのの表れですごいいいっすよねやっぱり
なんかやっぱそうもちろんねなんか僕も普通にアニメ、うん、普通にテレビアニメとかすごい好きなんですけど、うんうん、日本のねそれ好きなんだけど、うん、でもアニメってそっかそもそもこっちの方向性もあったよねっていうのも、うんうんうんなんか多分日本だとこの話ちょこちょこしてかもしれないけど、うん、やっぱ手塚治虫の虫プロが末期の頃に結構なんかそのいわゆる写実的な動きをしてドラマを語っていくアニメとは違う方向 の、うん、もうちょっと絵が動くこと自体の快感みたいなものを追求したアニメーションってやっぱ作ったりとかしてたんですけど、まあ、アマプラとかだと見るの悲しみのベラドンナとかあとクレオパトラとかって虫プロの最後の方の作品大人向けに作ったアニメ作品っていうのがあってそれとかって本当にそんな感じなんだけどなんか日本だといや僕知らないだけかもしれないけどあんまりなんかやっぱ今そういう作品ってなかなか見れなくてまあもちろんだからって言って優れたアニメ作品がないわけじゃなくて例えば怪獣の子供とかって絵が動いてることの気持ちはその豊かさってめっちゃあったけどでじゃなくてなんかもっとすごく誇張された動きでそのいわゆるこうビジュアル写実的な意味でのリアルじゃないけど、うん、その心情とかエモーションみたいな部分でのかなりリアルさだったりおかしみがあるアニメーションっていうのがちゃんとあるよねっていうのが分かってすごいね、うん、いいですよ
いや本当いいですよね、
うん、僕ら見た時そんでそのまだユーロスペース確かその時、うん、関東圏だと一巻で、うん、で字幕しかなかったんですけど、うん、
今バルトでかかってる、
ね、そうバルト9でしかも、うん、バルトにかかるところからも吹き替えになってて、うんうん、のんちゃんとかはね、うん声やってて、うん、で終わった後ちょっと話したけど、うん、できたらねどこからねどっかの子供拉致してきて、ね、見せたいっていうね
児童館とかで、ね、
そう見せたい、ね、そうそうそうだから子供なんか誤解されたら、うん、そういうことじゃなくて、ね、子供と一緒に見たいっていうかね子供と一緒に見たいって、うん、子供に見せたい感じがねすごいある、うん、でなんか多分ねすごい楽しいと思うんですよ、うん、その別に話とかじゃなくて、うん本当にただ絵が動くだけで気持ちいいっていうだけの作品なので、うんうん、そうなんか本当に子供に見せたいっていう感じが、ねうん、あったので、うん、ぜひちょっとマロナおすすめで す,
す, す, めです本当名前の通り本当に幻想的なストーリーテリングで、うんうん、そこはすごい本当に良かったですね
なんかあれだよねすごい抽象的なんだけどさ、うんね、抽象的だしなんか割となんだろ う, こうやっぱザ・アート、うん、アートアニメって感じなんだけど、うんうん、なんかやっぱアートって言われると、うん、なんか抽象的なピカソとかね、はいはいはい、なんかああいう感じの絵とか見るとさ、うん、おろそでしないんだけどさ、うん、なんかこうなんかこう読み解くのにこう、うん、解釈が必要なのかなとかそういうのを思ったりするじゃないですか、うんうん、なんかでも本当にそうじゃなくて、うん、いやなんか確かにそういうちょっとこうある部分を誇張して描いたりとか、うん、ある感情みたいなものを誇張して描かれたキャラクターが出てくるんだけど、うんうん、なんかそれはもう本当そのままこう受け取っていいというか、うんうん、なんかなんだろう結構ね赤塚不二夫のギャグ漫画とか、なんか結構ああいう感じのキャラクター、イヤミとか、うん、なんかああいう感じのものを見てるような感じで見るとね、すごいいいんじゃないかという感じで、全然難しくない、う
ん、ね、本当になんか、まあ、ちゃんと読み取ってもいいと思うんだけど、うんうんうん、それ以上にやっぱり感じることの豊かさみたいなのがすごい強調されてるから、Don't Think Feel ですよね。
ね、本当にあれはめちゃくちゃ良かったですね。うんはい、はい、というわけでよかったら見に行ってください。
ぜひぜひおすすめです、
はい、ということでですね、改めまして、本日は、カミューのペスト
ペストですね
という作品について、
はい、今もう超売れてます ね,
ね、まあ、僕今、うん、文庫で買ったんですけど、うん、帯になんか今ちょっとこれ帯外しちゃったんだけどもう日経エンターテインメントとかなんかこうなんとかで今話題みたいなね、うんことが書かれていましたが、
うん、いや今日で、はいはいはい、このタイミングで、まあ、僕提案なんですけど、はいはいはい、ペストやりたかったのって今もうネットでカミューペストって検索すると、はいはいはい、もう 完璧コロナパンデミック以後 の、 あのレビューとかしかもう載ってないんですよね。もうあの3ページぐらいまでもうずっとそうなっちゃってて、でなんか確かにあのコロナ禍においてあのすごい具体性を持ってこの語り作品がその受け入れられてるっていうことは確かにこの作品の強度としてあるとは思うんだけど、あのもう一点もっと抽象的なその共感ベースじゃない作品としてちゃんとあの神のペストっていうのを取り上げたいなと思ってちょっと今回あのチョイスしたというか、やっぱりその作品とかって共感ベースで見ることもあの全然否定はしないけど、でも共感じゃなくてちゃんとあの自分で抽象的に考えたりしてこう作品を楽しむっていう方法もあると思うので、あのそのためにちょっと今回カミューをベストを取ってあのちょっとあれしようと思ったんですけど、ちょっとね今日結構真面目な話しようと思うのであの長くなるかもしれないですね。で、まあ、あとでそのまあ結構カミュー僕にとって結構大事な作家で、ちょっと自分の話からさせていただくと、あのまあ僕がまあ元々読書とか小学生の時とかからハリーポッターとかこういろんなあの江戸川乱歩のなんか怪人二重面相とかさ、あの図書館あの学校の図書館にあるやつとかで結構読んでて、まあ読書好きだったんだけど、中学1年生か2年生の時にあの新潮文庫のカラマーゾフの兄弟を親が買ってて、でまあ親は全然 こんなの分かんないわみたいなので
よく買ってきたんですよね。
まあ親も結構あの本好きなんで、でじゃあでもあカラマーゾフの兄弟かっつって、まあでも読んで見ちゃおうかみたいな感じで結構ねそのまあ1ヶ月ぐらいで読み切ったのかな。でもまあ当時は全然分かんなかったけど、まあ分からないなりにすげえ考えたこととかいっぱいあって、でそこからこう純文学への道みたいなのが結構あいろんなものを読んでみようと思って、まず最初ロシア文学行ってたんだけど、あの高校1年生の頃にたまたまあの近くの本屋であのカミューの異邦人あの少女作なんですけどがあって、まあそれ読んだらもうものすごいガツンときちゃったわけなんですよ。でそれでうわいカミューやべえと思って、高校の時にもう全作品読んで、でそこからそのまあ実存主義だったり、まあカミューがこう参考にしてるカフカとかメルヴィルだったりとか、そういう作あの作家にも手伸びてってっていう時期だったので、結構もうその僕の文学ライフのあの結構根本をなすものとして結構あのカミューっていうのがすごいあって、あれですね、あの店員カミューのおじいちゃんですね。
え、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。
そうそうそう。
へえ。
へえ。そうそうそう。すごいどうでもいいですけど。
いや、なんかそうなんだ。
そうそうそう。
すげえ。へえ。
まあでまあで今日まあペストの話したいんですけど、はいはいはい、まあその前にちょっとカミューどんな作家かっていうのと、はいはいはい、まああとちょっと難しいんですけど、そのカミューを語る際に不条理がテーマなんですよ。で、ペストも、あの、不条理がテーマになってて、まあ、あの、異邦人の、あの、て、まあ、その、カミューの特徴として結構自分の作品を、あの、自分のエッセイと、哲学的なエッセイで語りたがるというか、この作品はこういう思想のもとに書かれてますよっていうのをやりたがる人なんですけど、異邦人の場合はそれがシーシュポスの神話っていうので、これも新潮文庫から出てるんだけど、で、次に、あのテストの場合は反抗的人間っていう、エッセイで、あのこの作品はこういう思想のもとに書かれてますっていうのの、あの説明あるんですけど、はいはいはい、まあ、なのでちょっとあの異邦人にがやっぱりそのあの不条理っていうものを結構とことん突き詰めた作品になってるので、まあ、その哲学的エッセイの、まあ、シーシュポスの神話をの簡単な説明というか
小説となんかそのアイデアになった思想とか考え方みたいなものをやっぱセットで割と出すって感じです。
そうそうそう、まあで異邦人どんな話かっていうと、まあ、結構知ってる人をあの太陽のせいで銃を撃ったっていうので
マルソーね、
そうそう、あムルソーですね、
あムルソー、
うん、まあ、ムルソーって多分海と死っていうのの合わせ、うん、合成語なんですけど、うん、まあ、これどういう話かっていうと1部2部に分かれてて、第1部がまあ今日ママンが死んだっていうものすごい有名な、一節から始まるんだけど、お母さんが死んで、で、まあ、お通夜と葬式をやって、でその後にその次の日に日曜日だから女の人と海行って映画見たりしてっていう、その何でもない日常みたいなのを描写して、で、で一番最後にちょっとふとした出来事で友達についてったらちょっといざこざがあったアラビア人があってそいつを殺してしまうっていうのが第一部で、第二部が捕まった後のその法廷だったりとか裁判だったりとか、あとそのまあキリスト教の国だからあれですね、神父さんとかがこう会いに来るわけですよ、はいはい、それの対話とかで、まあ、終わるっていう話なんだけど、まあ、異邦人のどこがすごいかっていうと、まあ、最初に、まあ、結構、本当に取るに足らない、まあ、なんて言うんだろうな、なかなかさこうお葬式とか行った時に泣けなかったりするじゃないですか、でそういう感情だったりとか、まあ、なんか憎めない、なんか嫌いと言いつつ憎めなくてずっと付き合ってる友達とかそういう、なんだろう、人生のルーティーンみたいなものとかをすごいどんどんこうやっていくんだけど、ムルソーってどういう人間かっていうと、過去と未来がないに現在だけの人間なんですよ。未来においてもそのなんて言うんだろう、関心がないというか、だからこそその自分の今の生活にしか重きがないってことは、ムルソーはこう愛せない、女を愛すっていう感覚はないんですよ。これどういうことかっていうと、その恋愛とかって明日こうしようとかいつになったらこうできるといいねとか、そういう未来志向のものじゃないですか。
ノスタルジックと予定がない。
そうだからそのマリーっていう女の子が出てきて、まあ、付き合ってるんだけど、ムルソーは私のこと愛してるって言われても、いや分からないしか言わなくてまあで、まあ、セックスとかはするんだけど、まあ、セックスっていうのはやっぱりこう今しかない、
うんうんうん、その瞬間の欲望だから、
そうっていうところで、まあ、でそういうところがあって、その日々の日常とかの無意味さとか、その例えばさ、まあ、就活じゃちょっとあれだけど、なんて言うんだろうな、なんかさ、勉強とかもあんまできないというか、なんでかっていうと、その例えば受験勉強に向けて勉強するとかっていうのができないわけですよ。
来年だからこの大学に行くためにこの1年間、今日からまあこの1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後これを勉強してっていう、その計画的にその未来のためにこう何かをしていくっていうことが基本的にはできないっていうね。
そうだからその第1部で本当に現在にしか関心のない人の日常みたいなのを描くことによって、日常におけるその不条理性とか、その日々のルーティーンの無意味だけど、でもすごい情景描写とかが、舞台アルジェリアなんだけど、その地中海のすごいギラギラした太陽とか、海の結構楽しさだ、海水浴の楽しさだったりとか、そういうなんかその刹那的なものの美しさみたいなのを描写しつつっていうので、第1部が終わるんだけど、で第2部がどうなるかっていうと、そういう人が人を撃って殺された時に、なんで、まあ結局死刑宣告を受けるんだけど、どういう元に死刑を受けるかっていうと、予心判事が言うんだけど、そのこの男は母親が死んだ次の日に女と寝て、喜劇映画を見て笑い転げてる男なんだ、でだからこいつはその貫通の罪よりもっと重いものを犯してるって、だからその日々のルーティーンとか、その社会的なものの正しさとかってムルソーは全然関係ないというか、その時その時の感情でしか動かないから、 その社会的な通念とかっていうのが考えられないし、そもそもそういうのって 無意味だよねみたいな思想の思想というか感情のもとに動いてるから、それゆえにこう死刑に処されるというか、
だから殺したこと以上に、なんかその彼の考え方、考え方っていうか客観的に見た時にそう見えてしまう極悪非道さみたいなものこそ罰せられて殺される、だからその罪によって罰せられるっていうよりも、
そうそう、社会の終焉であるからあるがゆえに排除されるっていうところで、でそれを第1部と第2部をこう日々の生活のやつと司法とか社会制度の不条理みたいなのを10日に描いたっていうところでにすごいあのカミュの、あの素晴らしさというかがあって、
なんかやっぱ異邦人とかは今読んでも割とその、こういう言い方で結構なんかその、この感覚自体がその分かる人は分かるっていうか、なんかそのいわゆる悲しい時に、悲しいと思えない内面、やっぱ内面ちゃんと描かれるじゃないですか、なんかその混じれない内面でいることっていうことが、でもやっぱ社会的に最後その客観的に見た時にその多数から排除されていくみたいな感じっていうのは今読んでも全然その、
そう
っていうのはありますね、
まあ、それで、まあ、でこの異邦人っていうのが文学史上でどういう文脈のもとに、まあ、思想史上とかでもいいんだけど書かれてるかっていうと、そのまあカミュって本人は私は実存主義者ではないって言ってるんだけど、まあ、一応一般的な理解としては実存主義的な思想のもとに書かれてる小説なんだけど、まあ、それはどういう思想、実存思想ってどういうものかっていうと、まあ、あの1800年代とかロマン派とか、あの世界史だとさ、あのゲーテとかのさ、シュトルムウントドランクって言ってさ、あの疾風怒涛の時代で、ああいうのでどんどんその自分神に対するあのあのだからミルトンの失楽園の堕天使たちみたいに、その自分神に対する子っていう、あの私個人の子っていうものがどんどんこう近代が進むとともに出てきて、まあ、それがこうロマン派とかあの元こう結構問題になるにつれて、まあ、その上でこうドストエフスキーとか文学だとで哲学だと、あの、まあ、カント以後の、まあ、まあ、あの、シェリングとか、そういうドイツ観念論に対して、反対、まあ、ちょっと時代的には後になるんだけど、ニーチェとか、キルケゴールっていう哲学者、まあ、死に至る病の人ですけど、っていう、その、自分の個人みたいなところをすごい大事にするというか、で、まあ、あのニーチェの、まあ、有名な言葉で神は死んだってあるんだけど、その時に、まあ、サルトルの言葉を借りると、なんて言うんだろうな、神が死んだっていうことは、そのキリスト、あの西洋思想においてはそのキリスト教において、あの神が創造したってことになってるでしょ、人間は。だからあの本質が先に立たなくなったというか、自分の存在に対して、もともと人間っていう本質が最初にあって、そこから個人っていうあの考え方だったんですよ。まあ、一応その違う方がもう全然哲学史的にはあるんだけど、あの実存思想のうちでは、その存在そのものにあの意味ってないよねっていうのに気づいちゃった人たちの、まあ、話なんです。
後から意味付けしていくしかない
と思うんですね。そうだから、まあ、あの有名な本だと、まあ、サルトルのオートとかも、オートと多分異邦人が多分あの実存思想のその多分一番二大巨頭みたいな感じだけど、まあ、あのちょっと関係ない話すると、サルトルのオートは多分意外とみんな読んでなくて、なんでかっていうと、あの文庫になってないからって。
あ、
そうそう、結構
なんか理由はあるの？
いや、わかんないけど、結構他のなんか古典的な名作って結構みんな新潮とか岩波とか、あの筑摩文庫とかで結構もうあのなってるんだけど、なぜかサルトルのオートだけあの文庫化されてなくて、
へ、
そうそうそう、まあ、でそのまあ その実存思想で、うん、まあ、本当に分かりやすいのが、あの、オートにおいて、まあ、主人公のアントワーヌ・ロカンタンっていう人が、うん、あの、マロニエの木の根っこを見て気持ち悪っていう、うん、まあ、そういうだけの話なんだけど、まあ、それは何かっていうと、木の根っこを見たときに、その、意味とかを通り越して、
うんうんうん、
でそのままのなんか存在そのものみたいなのを見つけちゃった時にすごいオート感を催すっていうのが、まあ、サルトルのオートなんだけど、まあ、カミュそれに対して、まあ、カミュの異邦人っていうのはその、まあ、これからシーシュポスの神話の話もしようと思うんだけど、その実存的な気持ち悪さとかそういう叫びではなくて、社会の、まあ、実存不条理に気づいてしまった人間 の、 あのスケッチを試みるっていうのが異邦人のいいところというか、そうだからその実存の叫びそのものではなくて実存的な立場から世界を見た時のスケッチが、まあ、異邦人なんだけど、まあ、そこがもう結構10代の僕にすごい影響を与えたというか、
一回ずつ整理していきたいのは、うん、どうやらあれだよね、そのオートとかで書かれたことっていうのは、うん、本来あれは木だっていうふうに言って見てるから、うん、気持ち悪くなかったものっていうのが、うん、木っていう意味が抜けて見えた瞬間に、
う
ん、だからその、うん、そ森があった時って、
ね、そうそう
そう木があって、うん、その丘みたいに、うん、まあ、土があって、うん、で、まあ、なんかそこに苔とかが生えててっていうのを指して、うん、あ森があって、うん、であれは木だ、うん、苔だ、うん、で土だっていうふうに言ってるものっていうのが それを指す言葉みたいなものが抜け落ちた状態で、うん、意味っていうものが抜け落ちた状態でそれを見た瞬間って、うん、多分もうその木と土と苔の境界っていうのが全くなくなってよくわからないその、うんグロテスクな塊だけが延々と広がってるものに見えてしまった瞬間にそれが気持ち悪いっていう感覚で、カミューの異邦人とかっていうのはまさになんかその過去とか現在とか未来っていうその例えば明日っていうのは明日っていう言葉があるから明日っていうことは言うことができるし、昨日さっていうのは昨日っていう意味があるから昨日っていうことができるけど、その昨日とか明日っていう意味が抜け落ちた人っていうのにとってはその全部が一つながりの何かになってしまうからっていうので、サルトルの描き方っていうのはそれを見た主観の状態で描いてるけど、神に関してはそれをそういう風に見えてしまった、意味が抜け落ちた形で見えてしまってる人の姿を描写することによってそれ描いてるってことね。はいはい、了解です。はい、
で、まあ、でこの異邦人っていうのがどういう思想のもとに書かれているかっていうのを、まあ、シーシュポスの神話で、まあ、シーシュポスの神話に関しては、はいはい、まあ、哲学的なエッセイなんですけど、まあ、哲学書に関し、うんうん、にあれするよりは結構読みやすいとは思うんですけど、うんうん、まあ、カミューの弱点でもあるんだけど、うんうん、そのやっぱり 本家の哲学者とかよりは論理性とかよりも文章の気持ちよさだったりとか、その描写のかっこよさとか、はいはい、その叙情的な部分が良かったたりとか、まあ、そのロジックはちょっと取ってるかなとか、その哲学史的な話はちょっと違うんじゃないかなっていうのは結構僕も分かるぐらい結構なんだけど、まあ、それは押し引いてもその、まあ、神のその誠実な人柄みたいなのはすごい伝わってくるし、まあ、どういう思想のもとに書かれたかっていうのは全然分かるので、まあこれからまあちょっと説明していきたいと思うんですけど、はいはい、うん、まずシーシュポスの神話に、まあ、これあれなんですよ、ちょっと新しくねまとめようとするのがちょっと大変だったんで、はい、パソコン開いたらね、僕のね大学2年生の時のレポートがねまだ残ってて
素晴らしい、はい、
それをね元にまあだからね、ちょっと僕自身もねちょっと今のねあれとはね結構違うかもしれないんだけど、まあ、
当時の
なので、まあ、不条理っていうことは、まあ、使ってるんだけど、まあ、不条理っていう、まあ、普通の意味で超不条理とか言うし、まあ、不条理劇とか言うけど、まあ、カミューのにおける不条理の 言葉の使い方ってちょっと特殊というか、で、まあ、それについて、まあ、ちょっと、説明というか、で、多分それはすごいテストにも本当つながってくるんだけど、まあ、シーシュポスの神話において、まあ、不条理について構成されてるんだけど、まあ、第一に、まあ、全体の構造的には不条理な論証、不条理な人間、不条理な創造で、シーシュポスの神話っていう4つに分かれるんだけど、まあ、もう、主に1と2を通して、1で、まあ、論理的な基礎付けというかされて、まあ、それ以降、その、まあ、ドンファンだったりとか、まあ、あと、ドストエフスキー の, キリあの悪霊のキリーロフっていう登場人物がいるんだけどについて の, その不条理な人間とか小説における不条理な創造とかで最後に一個プラスした感じで石を上げてまた落ちてそれを繰り返すシーシュポスは幸福であるっていうちょっとしたエッセイが載ってて、で、まあ、最初にシーシュポスの神話において何が主題になるかというと、まあ、不条理なんだけど、まあ、自殺真、本文から引用すると、真に重大な哲学上の問題は一つしかない、自殺ということだっていう言葉から始まるんだけど、まあ時代的にも大ちょうど異邦人書かれたのって1942年で、ちょうどその、まあ、カミューが、まあ、レジスタンスとかドイツ占領されてるからレジスタンスとかやってるついでに書かれた作品なんだけど、まあ、そういう、まあ、すごい混迷した時代において、人生は生きるか生きるに値するか否かっていう問題だから、人生の意義を最も差し迫った問題としてカミューは考えてるんだけど、それは何でかっていうと、生きるっていうのは選択の連続であるっていうことで、選択するっていうのは価値判断がある、で、だから生きるっていうことに対して、価値を見出せないならそれは自殺するしかないだろうっていうのを言って、だから普段生き続けてる生き続けてる上では、まあ、常に自分を殺さないっていう選択をしてるわけじゃないですか、はいはいはい、だけどでも、たまにこう自殺するとか、人生に意義がないから自殺するとか、そういう選択の上で、まあ、生きる価値がないっていうところでこう自殺する人とかが多いと思うんだけど、だから、まあ、哲学で必要なのは、まあ、生きるにはどういう哲学が必要だかっていうことを、まあ、言いたいんだと思うんだけど、で、まあ、それで、まあ、自殺について、まあ、少し最初言ってて、まあ、自殺っていう行為は社会現象の一つとしてさ、例えば会社からリストラされたり、学校でいじめを受けたりとか、でそれが結構さ、ニュースとかだとその大きな要因として彼はいじめられたから自殺するとかっていうんだけど、神はそれは第一の要因ではないんじゃないのかって言って、で、自殺を理解する上で重要になってくるのは、まあ、外的な要因ではなくて人の心の内部っていう、でなんでなっていう時は、まあ、自殺するその瞬間までも身体って絶対に生きようとするじゃないですか、自分で心臓を止められないし、多分電車に飛び込む瞬間だって多分すごい怖いと思うじゃないですか、だからその、まあ、自殺っていうのはだからそういうその怖さし、本当は生きたいっていうところを乗り越える発作的な行為として、まあ、自殺っていうのは定義できるんじゃないかって、でだから自殺するっていうことは、まあ、例えば、まあ、僕とかもそうだけど、その、まあ、うつとかだったりして、その、まあ、苦しいんだけど、まあ、自殺することによって、まあ、カミューが言うには、苦労する必要などないと告白することっていうことなんですよ。だから、例えばだからこれをちょっともうちょっとあれにすると、日常って苦しいことばっかりだし、 日常習慣って結構、まあ、会社に行ってる人とかもそうだと思うんだけど、やっぱりさ、通勤とか辛いじゃないですか。でそういうでその日常の日常の苦痛とかっていう無益性みたいなのが格好好きの不条理なんですよ。まあ、だから僕たちが普段言うすごい道理に合ってないとかそういう意味での不条理なんだけど、だから自殺っていう不条理だと確信することによって自殺する、だから正には意義がないと判断することによって自殺するんだけど、じゃあ果たしてそれが本当に不条理性のもとに不条理世界を不条理と判断したら不条理がその人 の人生の価値判断というか価値絶対思想になるわけじゃないですか。で そこの帰結として人生は生きるに値するかどうかっていうのが、まあ、カミューの一番 の問題点というかなんだけど、だからまあ、でそこからその、まあ、自殺から、まあ、自殺っていうところでその、まあ、だから性に意義はないっていう判断することが自殺なんだけど、で自殺っていう行為から不条理性っていうのが見えてくるんだけど、ね、まずカミューはこの不条理を不条理の感情と不条理の観念に分けて、不条理の観念の2つに分けて説明するんだけど、まず世界、最初に世界はどのようにして不条理と言えるかが問題になるんだけど、不条理の感情が私たちに起きる必要がある、んだけど、まあ、その意味ではこれはだからさっきも言ったように僕たちが普通の起床とか食事、通学、授業、食事とかの毎日決まったものを繰り返しているときに、ふとなぜという問いが浮かんだときに、まあ、カミューの言葉を借りると機械的な行為の果てにある倦怠っていうね。
なんかそれ普通に当たり前として過ごしてることに対して意味を見、
そうそうそう、
考え始めた瞬間に、うん、そもそもそれ自体に意味ってないよねってことに気づく、気づいたこと自体が不条理っていう、
そうそう、まずそれが不条理の感情、はいはい、でこの可能性でこのなぜっていう問いが生まれる可能性はどこに可能性はどこから来るっていうと、それは人間の理性っていうところで、
苦しくなってきましたね結構ね。
そうまあでもで人間の理性っていうのは、まあ、カミューはどういうことを、まあ、理性として、まあ定義するかっていうと、まあ、人間の最も根本的な欲求はその理性を使って世界を 理解すること。で、まあ哲学において理性ってこう認識の方法とかの、うんうん、そのなんていうんだろうな、まあちょっと難しい言葉を言うと超越論的なっていう、うんうん、その僕らが生まれ持ってる、うんうん、その前の状態からもすでに備わってる構造みたいに、例えばさ目を通してそれが 脳にこうって映像としてくるじゃん、そのなんていうの認識の構造みたいなのを、まあ、結構哲学史上だとこう理性とか言うんだけど、まあで、まあ、だからまあ それでだから神によると僕たちっていうのはその世界を自分の言葉によって説明して意味付けようと常にしていると。で、まあ、これ結構哲学史の結構デカブツの、まあ、ハイデガーっていう人の人なんだけど、まあ、だからその思想なんだけど、まあ、神はだから不条理を説明するにはハイデガーの関心っていう概念があるんだけど、まあ、関心で十分だという私たちは世界のさまざまなものや現象を捉えて観察してそれを意味付けることはできるんだけど、でもその例えば石を観察して石ってわかるじゃん、でも 触ってこうなぞった時にそれってなん分からないじゃん、
うんうん、
し意思の意思性ってなんだって考えた時にそれは人間が意思だから考える、
はい、
意思って本性があるっていうところで、うん、あの僕たちは そういうなんかそのだから なんだろうなこの世界観ってゲームっぽいというか、ゲームってさあのロールプレイングとかしてるときになんかさあのなんだろうなその表示の方法とかでさ敵とかさ、うんうんうん、あれはキーとかさ、うんうん、こうなんか拾えるあのアイテムとかさ、うんうん、そういうなんて言うんだろうそういうその自分の範疇においてどんどん、うんうん、あの通常結構理解してるじゃないですか、うんうん、だけどあの意思そのものっていうのはでもわからないじゃんっていうのが本質で、
こっちが見て触ってつけた意味とか、うん、その自分にとっての、うん、まあ有用かどうかみたいなことはこっちから付与することはできるけど、それが本来どういうものかっていうことは自分から先だったものとしてあるってことを、ね、だからそのこう尖ったさ、
うん、
そのなんか棒状のものをさ、うん、その槍として使うことはできるけど、
う
ん、それが槍としての意味を持つのは、
う
ん、その使う人がそれを使って槍として使ってで槍として呼ぶからそれは槍なわけであって、その尖った棒状のものっていうものは、うん、人間がさてその人が触ってそういうふうに使わなければただそこにあるなんか得体の知れない尖った棒状のものとしてそこにあるっていう、
ハイデガーはちょっと紙からずれると、ハイデガーはそれを道具性っていうあの、まあ、道具とし何々としてっていう世界観で、まあ、説明するっていうのがあれなんだけど、まあ、ハイデガーはナチスですけどね。まあそうそうそうそう、でまあだからそのでここにいてその物自体っていうのは結局もうわからないっていう、だから世界の人間に対する世界っていうのは基本的にもう分からないものっていうのが、まあ、あのカミューとかの前提条件なんだけど、だから、でここで不条理っていうのが出てきて、その意思っていうのが分からないって、その分からないっていうものこそ不条理な感情なんですよ。でということは世界の側にも不条理っていうのはなくて、自分の側にも不条理っていうのはないんですよ、
うんうん、
まあ確かに思うんだけど、思う世界と自分の均衡関係から
その不条理ってのは
生まれてくるわけ
で、不条理っていうことを認知した自分さえいなければ、
う
ん、それは不条理じゃなくて、そこにただあるものとして存在するからってこと
ね。そうそうそうそう。
なんかしんどいな。なるほど。
いやだから結構ね、カミューの思想ってマッチョというか、あのすごいそのヒューマニズムに溢れてるがゆえにすごい結構辛いっていう、うん、結構その生きてて辛いっていうところには、これ以降もちょっと話になってくるんだけど、その生きることそれ自体に価値を見出すから。そのなかなかね結構辛いというか、
いや自覚的にその生きることに意味付けを自分でしていかないと、途端に生きる意味っていうのはなくなっていくっていう、結構なんかつまり追い立てられるようにいかなきゃいけない感じはあるよね。
でここでだからその不条理っていうのが自分の側にもなくて世界の側にもなくて、その自分と世界の均衡関係になるっていう、うんに気づいた瞬間に、あの第一の課題としてそれをあの世界が不条理、自分が不条理のもとに生きてるっていう確信をするならば、不条理を維持することが人間の第一の課題になるっていう、だからそれっていうのはあの人間の理性を殺すにでもなく、世界を否定するのでもなく、その両方の今の現在っていうのを大事にしようっていうのが、まあ、カミューなんだけど、うん、っていうことはここでその自殺っていうのはもう取るに足らないというか、意味がなくなってくるというか、なんでかっていうと、その自分を殺すってことは世界が無意味だと思って、まあ、自殺するわけだけど、でも不条理と思ったから自殺するとなると、 あの自殺するっていうことは不条理、世界が不条理であるっていう定義づけをしちゃうってことになって
て、あ、うん、なるほどね。
でそうすると不条理じゃなくなるっていう、あの世界を不条理って定義づけることによって
定義できたから、そう
定義できたから、あの不条理じゃなくなるわけですよ。ということは自分と世界の関係性を崩すっていうことだから、それはもう不条理な精神がやることではないっていう。そうそう、だからあのここで結構この後に、まあ今回はあんまり言わないですけど、あの哲学上の自殺っていうところでキルケゴールだったり、まあ、シェストフっていうロシアの哲学者だったり、まあ、あの僕が卒論でやってたヤスパスっていう人の、まあ、全員実存思想的な哲学者なんだけど、まあ、この3人に共通するのが、まあ、あの神っていう概念で、あの僕のやってた、まあ、ヤスパスっていうのを、まあ、簡単に説明すると、その人生には限界状況があるっていう、まあ、限界状況っては 何かっていうと、その自分の死だったりとか絶対にできなかったりとかっていう、その事故では不可能ごとに、まあ、だから神の言う不条理にぶち当たるわけですよ。で不条理にぶち当たった時に、神はそれを維持しようとするわけだけど、まあ、キルケゴールだったりシェフストフだったりヤスパスっていうのはそこから超越したその限界にぶつかったことによって、そのそこの上には何か超越的な存在がいるんじゃないかっていう、で、まあ、あの、まあ、キルケゴールは神だし、ヤスパスは包括者とか超越者っていう概念でやるんだけど、っていうことは、まあ、神はそれはもう哲学上の自殺だよねって、もう理性にはもう、あの、そう、あの自分のわからないことを飛躍して神に結びつけるのは、あのそれはもう哲学上の自殺だよねっていうところで、
なんか世界を意味付けすることからもう、うん、抜け出して抜け出してもうやめてるから、
そうそうそうそうそう、うん、だからもう超越としてもう、あの神とかを見つめし、あの認めちゃうと、そこでも世界っていうのは その通りに定義づけられちゃうから、それはちょっとどうかな。で、まあ、今の僕はやっぱヤスパースとかキルケゴールとかの方が、あの好きというか、まあ、あの救いがあるというかので、なかなかねこう、あの体力、あの神程度の体力はないのでそうそう、だから、うん、だからその、まあ、ここにおいて、だから結局どうなるかっていうと、まあ、不条理っていうことが気づいちゃったら、まあ、不条理っていう病からもう治るっていうことはなくて、病みつつ生きるっていうのが不条理を、まあ、だからこう異邦人でやったように不条理をどう、あの描写したり、あの不条理でどう自分の人生を語っていくかっていうのがこう、あの重要になってくるんだけど、で、まあ、そこで、まあ、だからもう結局そのもうだからその時点でもう自殺っていうのはなくなったっていうところで、だからでここで新たに出てくるのが、まあ、次のペストっていうのが反抗っていうところが結構テーマなんだけど、ここで反抗っていうところが出てきて、まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、世界っていうのは、常に、捉えきれないんだけど、でもそれを理性によってどんどんなんとか分かるものにしていこう、だから普段の追っかけっこなんですよね。なんかをずっともう世界っていうのが先走ってて、超頑張って走っても絶対に届かないけど、そのランニングを続けることこそ生きることだっていうんだけど、まあだからそれっていうのは不条理な世界に対しては反抗するっていうことで、無意味っていうのを、無意味っていう、まあ、だからニヒリズムですよね。ニヒリズムに対しても反抗するっていうのがこう神の結構根本思想なんだけど、だからそこによってそのまあだから不条理に対してどう抵抗していくかっていうのがまあ異邦人の場合はその 不条理の描写っていうところで終わったんだけど、うん、で戦争が終わってあのカミュ自身によるとペストって1947年のことなんですけど、う
んうん、そうそうそう
終わった時にこれからじゃあ僕らはっていうのはどう生きたらいいかっていうところを不条理人生というものが不条理っていうのに従うなら私たちはどう生きるかっていうのが次の問題になってくるんだけど、まあ、すごい長かったですけどここでペストの話になってくるんですよ、
はい、なるほど。一応ペストあらすじだけ見ますか、
うん、はい、最初そうですね、
これ、文庫本の、うん、新潮文庫から出てる、うん、宮崎峰夫さん役のペストの、裏に書いてあるあらすじですが、アルジェリアのオラン市である朝医師の理由は、ネズミの死体をいくつか発見する、うん、ついで原因不明の 熱病者が続出、うん、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態の中で必死に悪と戦う市民たちの姿を年代気風に淡々と描くことで、うん、人間性を拒む不条理と直面した時に示される人間の、初層や過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を偶意的に書き込み圧倒的評価を読んだ長編な後半後半は解釈だろお前って感じですけど、まあ、その要は街でペストが流行って、うんでまあ、そこだけがロックダウンというか、うんまあ、隔離されてしまって、うん、外部と うん、あの通信というか、うん、その行き来が遮断されてしまった、うん、その街の中で、うんまあ、メインは、う
ん、群像機的な、まあ、メインは医師の理由なんだけど、
う
ん、
ペストを、ね、治そうとする医師と、うんまあ、街に住んでる、うんかなり多くの複数の人物の視点から、うん、その状況にどう、うんまあ どううん、どう関わっていくかみたいなことが描かれる話ですね。
どうでした読んでみて。
いやまあでも俺ペスト読んだの今回初めて で、うんでまあ、今読むとすごいそのなんだろう、まあ、確かに状況的にすごい、うんまあ、今コロナでね、うん、東京とかもまあ、ある程度その動きが制限されたり、うんうんこのペストって小説みたいに完全に東京から出れないではないけど出れたりはするけどでもやっぱりその行動に制限があるような状況ではあるからまあちょっと最初読んでた時とかが割となんかその抽象的な話っていうよりはかなりそのリアルな話としてどうしても今読むと読めてしまう部分っていうのはあったんだけどでもなんかやっぱ読み進めていくとなんかそういうその具体な話ともちょっと違うよなっていう感じはやっぱりあって、うん、まあなんかこう、まあ、前回とか前々回この高島空海でやっ、うんまあ、前々回やったのが氷だったっていうのもあるけど、うんまあ、なんか氷とかと比べると本当に真逆の話っていうか、うん、その主人公の心情とか、うん、その葛藤みたいなものっていうのが1ミリも世界に影響を与えないっていうか、そのまあ、今の話聞いてすごい思ったけど、うん、やっぱ圧倒的に世界っていうのは前提としてそのものとしてそこに世界としてあって、うん、でそれに対してこっちがいくらアクションをしても、うん、そこには基本的に影響しえないっていう、うん、状況のもとに描かれて、やっぱそこがなんかいわゆるその、うん、なんだろうパンデミックものみたいなものとはやっぱ圧倒的に、うんまあ、そもそも描いてるものが違うなっていうのはやっぱ思う、まあ、どっちが悪いとかじゃなくてね、うん、やっぱ持っててやっぱその一応伝染病に立ち向かう人の話ではあるけど、うんうん、その立ち向かう人の話っていうと、うん、例えばその感染列島とかね、うんうん、あとなんだあれあなんだあれ
復活の日
復活の日とかさあるじゃないですか、うん、なんかああいうの、うん、まあ日本沈没するのもいいけど、うんうんまあ、あれは伝染病じゃないけど、うんまあ、そうなんか大きいそのパンデミックとか災害みたいなものに立ち向かう、うんうん人を描いては一応いると思うけど、うん、っていうよりはなんかやっぱ基本的に今作ってそのペストの感染自体はいつの間にか始まって、うん、で主人公たちの努力とは関係なしにいつの間にか収束しているっていうことで、うん、なんか基本的にその人間が関与しえないものとしてやっぱりそこは描かれてて、うん、なんかそこの意味でパンデミックものっていうのとやっぱ違うなっていうのと、うん、やっぱなんかそのすごい思うのはその まず街っていう、うんうんものがその街自体にそのタグがないというかさ、うん、その例えば貧困な街とか、うん、そのお金持ちだけが住んでる伝承府ですとかね、うん、そういうことじゃなくて、うん、なんかその貧しい人も豊かな人も、うん、結構その均等に暮らしてる街っていうのを舞台にして、うん、でそこに暮らしてるその金持ちだろうが貧乏人だろうが、うん、基本的に逃れようのない共通体験、うんうんうんうん がなんかやっぱそのペストっていう形で意識された時に、うんうん、あの人々がどういう風に振る舞っていくかっていうことの話だった気まして、で今逃れようのない共通体験って言ったけど、それイコール死ぬってことじゃないですか、うんうん、でだからやっぱでも人間はいつか死ぬわけじゃないですか、うん、あの現状においては、うん、あの金持ちだろうが貧乏人だろうが、死ぬっていうことに関してはもう逃れられようのない共通体験としてそこはあるわけで、なんかそこの部分においては平等みたいなのがあると思うんですけど、なんかでもそのペストっていう形で、あ、人って死ぬよねって実は当たり前だったことっていうのがすごい強く意識された時に、人がどう振る舞うかみたいなものだったなっていうのを思った部分ではあって、でもなんかそこからでも読んでて思ったのは、っていう中でこう割とその例えばペストっていう出来事を経験して、こうかなりその街に暮らすさまざまな人っていうのが結構内面変わる、変わってくるじゃないですか。例えばそのあのキリスト教の司教の人、司教だったりとか、あと
新聞記者のランベールとか、
ね、そう変わるじゃないですか、でなんかそれはその、まあ基本的になんかでやっぱその、なんとなく生きる意味みたいなものが変わっていく感じっていうのは、やっぱその個人の幸福を追求するっていうことと集団の幸福を追求するみたいなものの中で結構なんかその自分の中での意味合いっていうのがそのペストを経して変わっていくみたいなのがあったなと思うんだけど、なんかちょっとそこ現実ともちょっと愚かさんって見たことになるんだけど、なんかその一つ大きな出来事があった時に、なんかそのまあ要はペストに立ち向かうみたいなことを言う時に、それまでやっぱそれぞれの事情とかそれぞれの苦痛、個別の苦痛みたいなのを抱えることで交わることがなかった人たちがペストに立ち向かってペストと対峙した時になんとなく団結していくような感覚っていうのは作中の特に後半部分
があ
ったんだけど、まあ、なんかそれとかってすごい311の後とかね、むしろ今コロナっていうより311の後とかはちょっと連想したりとかしたんだけど、でもなんかでもそこがちょっと違うのが、なんかそういうその一つの出来事に対してみんなが団結していくみたいなのって、なんかこうその中でこう個人がそれぞれ前提に抱えてた苦痛とか、まあ、それぞれ違う形で持つ事情みたいなものが、なんかその大きい出来事の前では一旦消えていくような感じってあるじゃないですか。その一つのそれに対する熱狂の中で消えていく感じってあるなと思ったんだけど、でもなんか個人的にはペスト読んでと思ったのは、なんかむしろそのペストに立ち向かう対峙するってなった時に、むしろその個人の差みたいなものがより明らかになっていく感じっていうか、そのもちろんペストをどうにかするためにっていうので、お互いに理解し合ってはいくんだけど、でもそこに関わる前提にあるそれぞれの事情が違うっていうことがなんかすごい浮き彫りになっていく感じっていうのはすごいあったなっていうのは、なんか個人的に思うとこではあったっすかね。
そうだからそのカミューのペストにおいてすごいいいところって、そのまあ絶対的な、まあ、死とかそういう悪に対して、その、まあ、みんなで立ち向かうっていうところでは、まあ、ヒロイックには書かれてるんだけど、でもカミューの一番いいところっていうのは個人主義者っていうのがまず前提としてあるから、絶対そのペストとの戦いにおいて個人っていうのは絶対犠牲にされないというか、あの個人性みたいなのをあの消費じゃない、だから個人っていうものをその犠牲にしない、いかに犠牲にせずに戦うかっていうところが、まあすごいペストのいいところだと思うので、だからまあちょっとそのカミュー氏的な話をすると、まあもともとそのだから1942年に異邦人書いて、で47年にペスト書いて、でも1956年とかにもうノーベル文この2冊でほとんどもうノーベル文学賞取ってるんですよ。でまあその間に何があったか、まあ1954年かなか、あ2年だっけな、にまあそのペストのそのあの論理的な説明書である反抗的人間を書くんだけど、それが結構重要になってて、カミューの立場において、これでまあ あのシーシュポスの神話でもそうだったんだけど、 その反抗、まあこれ反抗的人間は何がどういう話、どういうロジックになってるかっていうと、まあ最初にその不条理っていうことをしたときに、今度はあの不条理が前提として不条理として生きていくなった時に、じゃあこれからどうやって行動しようかっていうのがこう反抗的人間の主題になってて、でだからそのでどんどん第二次大戦終わって、どんどんこう冷戦の時代になって、イデオロギーの時代になっていくわけじゃないですか。そういう時に果たしてそのだから論理的な殺人は果たして可能なのかっていうところ、だからイデオロギーのもとに殺人を犯していいのかっていうところを、まあ、言ってくるんだけど、で、まあ、これはちょっとね、面白いところもあるんだけど、ちょっと単調だったりするので、まあ、簡単になんだけど、反抗的人間はどういうことかっていうと、ノンという人間だというんですよ。で、反抗す、ノンということはある価値判断を含むっていうことで、だからその奴隷とかが例えば日々ずっとこう苦役をしてるじゃないですか。ある一瞬ある日に突然こう主人に対して反抗するとなる。でその時のもうこの仕事をやれって言って、いえっていう、いなっていう、そのいなっていうのは、いなっていうだけじゃなくて、それにその価値判断という価値が含まれているっていうことを言うんですよ。まあ、どういうことかっていうと、いなっていうことによって俺の人権を認めろとか、俺は個人として生きてるんだっていうところで、イナっていうことはその人間に対するその不条理なものに対して、イナっていうことはイナ不条理じゃな不条理だったらいけないっていう肯定的なで、そこに対しそこに対する性みたいなのを肯定することにもなるんですよ。
それは主人からさ、される命令自体がその不条理っていうことの、
そう
ある種の意味もないものの押し付けみたいなものに対して、それをしないっていうことで自分自身っていうものを隔離させると。
だから今も結構政治とかでさ、結構あれだけど、まあブラックライフスマターとかもそうだと思うけど、現状に対してイナって、警官の横暴に対してこうあれはイナってノンって突きつけるわけじゃないですか。っていうことは黒人の命は大事だっていう主張も生まれるわけじゃないですか。だから不条理な人間にとってノンって、耐えざるノンっていうことを言うっていうことにいうのが大事であるっていうことで、だからニヒリズムとの対決なんですよね。だからそのニヒリズムに陥ると、まあ、文学史上で言うと結構この反抗的人間とか、まあ、神も好きだし、あと最後にペストの最後でリュウの友人のタルーっていう友人が死ぬ時に全てよしって言うんだけど、あれ全てよしっていうのはドストエフスキーの悪霊っていう作品の、まあ、キリロフっていうものすげえ面白いやつがいるんですけど、まあ、そいつの言葉で、まあ、ニヒリズムの代表なんですよね。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、ドストエフスキーの作品、特にカラマゾフの兄弟とかで読んだことある人は分かると思うんですけど、途中その一巻、新潮だと一巻の後半で大審問官っていう章があるんですよ。で、カラマゾフ3兄弟なんだけど、そこで、一番下のアリオシャっていうのが、まあ、主人公で、神を、まあ、信仰に勤しんでる人 で次男のイワンっていうのが無神論者なんですよ。で、イワンっていうのがアリョーシャをこう落とそうとして、まあ、哲学的なね、神はいないんだよっていうことを言うために、
転ばせようと
するために、まあ、大神門官っていう あの詩を読んで聞かせるんだけど、その前に何があるかっていうと、俺は子供が死ぬ世界をデートは絶対したくないっていうんですよ。でだからこのテストにも途中で子供が死ぬんだけど、キリスト教においてだ全部神のおぼし召しじゃないですか。でだから僕らが天国に行くためにイワンすごいかっこいいんですけど、天国に行くための切符に幼児の苦しみっていうのがあったら俺は行かないっていうんですよ。それでだからこそカラマゾフの兄弟におけるイワンっていうのはどんどんニヒリズムにどんどん落ちていくわけです。神がいないなら自分が神であるっていうんですよ。で、そこがその悪霊のキリーロフともつながってくるんだけど、全てもう神っていうものが消えた時に全部自分自身の行為でしか道徳っていうものが消えて、全部自分自身の行為として全部自分に返ってくるっていうところになって、でその時に全てよしっていう、だからもう人も殺してもいいし、
ああなるほどね、
そうだからそこに世界に道徳律は存在しないんだから、それに対してだから全てよしっていうんだけど、でちょっと話ずれるとカラマゾフにおいてはそういう思想のもとにイワンがいたら召使いやってるスメルジャコフっていう人がだったらイワンさんがそう言ってんだからあんたのお父ちゃん殺して財産もらっちゃいましょうよっていうことを、そう殺していいんでしょっていうものを受け取って、殺すんだけど、それにイワンっていうのは結局基本としてモラリストだから、その子供の苦しみっていうのは認めないっていうところでやってるから、その死殺人っていうのは認められないわけですよ。で自分のだから全てよしっていう思想とその殺人っていう悪に対してどんどんその
なんか矛盾しちゃうよね。
そう矛盾に陥って最終的に狂っちゃうんですけど、イワンに関しては。だから神もその全てよしっていうのに対してこうどう反抗していくかっていうのが結構ペストの中で、
それって結構さ、神みたいなものからすると前提じゃ、要は自分の道徳感を担保するものとして神様を信じてた人が神様いなくなった瞬間にそうなるわけでしょ。でもなんかその前提として神様がいないのは前提としてる世の中の中で意味付けしていこうっていうのが、その神だとするなら、結構それってもう一番最初のスタートの時点のところの話で、ニヒリズム的なものっていう。
だからニヒリズムの時代において道徳っていうのは可能なのかっていうのが結構ペストの問いになってて、だからちょっとあれの話、ネタバレというかないんだけど、ペストってこう出てくる人物、ペストによって変わる人物と変わらない人物がいて、で、一番ラストのエピソードでも語られるコタールっていう人物がいるんですよ。で、そいつがその何人、そいつのことを結構興味深いキャラクターで、最初なんか自殺、物語の話最初だと自殺ミスするんですよ。
結構なんかやばいやつ。近所のなんかよくわかんねえなんかやつがちょっと自殺しかけてたんだけどっていう。
でどうしたんすかみたいな感じになってくんだけど、ペストがで街がロックダウンされていくとコタールさんがどんどん元気になっていくんですよ。でなんか人付き合いもめっちゃ良くなって、で途中で明かされるんだけど、タルっていうのがあなたでもペストじゃなかったら逮捕されてるんですよねって言われて、ああみたいな言うんだけど、だからコタールが代表されるのがニヒリズムというか、死っていうものをこう肯定というか、その悪に対して作中コタールだけが肯定的というか なってしまうからこそ、まあ、最後になんか発砲騒ぎを起こして狂っちゃうんだけど、そのペストっていう悪が降ってきた時に、その悪に乗じてもうみんな平等じゃん、やった俺の裁判なくなった、やったっていうところで、こうそのニヒリズムに絶対的な死っていうも子供を苦しめるものに対して肯定をしちゃうからこそ、ペストにおいてはやっぱり一番なんだろうな、重きを置いて描かれているというか、だからコタールっていうのは死に対してノンって言わなかった男なんですよね。でだからまあノンっていうことによって、そのペストの登場人物っていうのはみんなノンって言うんですよね、ペストに対して。ペストはダメだっていう意思表示をすることによって、そこでその性に対するその性っていうものを重きを置くことによって、そこで連帯してペストに立ち向かおうっていう話だから、そのコタールっていうのはだからもうそこに対してノンって言わない人物っていうのが一番の罪深さとして語られるんだけど、だから結構これってそのなんか今も通ずるというか、絶対、まあ、今結構そのブラックライブズマターとか、そのまあ、そうベラルーシとかも大変じゃないですか。でコタールってどういう人物かっていうと、だからその絶対的な権力が、まあ、例えばベラルーシとかでその抑圧に対して、でもそこで俺ちゃんと暮らせてるからよくねっていう、その暴力とかより巨大なものに対する暴力に対して、いやでもいいじゃん、結局みんなからその結局みんな平等になるんだからいいじゃんっていう肯定をしちゃうことによって、もう全てがなくなってしまうというか、
なんかだからすごい個人主義的で、なんかそのポタールって人物は、死刑せ多分捕まったら死刑になるんだよね、っていう罪を、まあその裁判にもどうやら俺はそのもうそろそろ、昔犯した罪によって、それは本当にしょうがなくやったことなんだけど、その罪によって死刑にされるかもしれないっていう恐怖にずっと、怯えていた人っていうのが、その街中がペストになった、ペストって何かっていう、その人々が自分が感じてたのと同じ、いつ殺されるかわからない、何者かによって殺されるかわからない恐怖感を、街中全員がその自分がそのペストになる前から感じた恐怖感を全員が感じるようになった時に、それに立ち向かうってことをせずに、いや俺がもともとそれ感じてたことだし、いやなんかみんながなんかその死ぬかもしれないって恐れてるのって、俺は別にいやお前からそうだったからさ、俺はいいよみたいな、なんかみんなペストどうしようとか頑張ってるけど、いやでも俺はね、いやなんか前からそうだったから、いやいいよそれ別にむしろみたいな、そういうやつですよね。
で、まあ、ちょっとマニアックな話、途中でコタールが読んでる小説は多分カフカの審判なんですよね。まあ審判は、まあ、ある朝男が急に捕まって結局死刑になるっていう話なんだけど、
読まなきゃいけない。
そうそうそう。まあだからで、まああとまあ、結構ペストに関しては作中の人物で語るっていうのがやっぱり結構語りやすいと思うんだけど、で、まあ、コタールと対照的な人物が新聞記者のランベールっていう人 で、これはどういう人かっていうと、もともと新聞の特派員としてまあ、単身赴任でオランに来てたら急にロックダウンで出れなくなっちゃったと。でパリには自分のその将来嫁さんになる人がいて、で最初はもう絶対に出てやるっていう、もう非合法な手段を、
何とかして町から出てその恋人のところに行こうとするん
ですよ、そう でも それを紆余曲折する間に、まあ、結局その保健隊っていうのに入ってペストに立ち向かってくんだけど、これに関してまず ランベールがどういう人物かっていうと、観念のために死ぬのが嫌いだった人で、作中でも言われるんだけど、私はスペインで戦ったからっていうので、このスペインっていうのはそのな、あの第二次大戦前 の、 あのスペインでスペイン内戦のことで、まあ、あのスペイン内戦だと、あのジョージ、あの1984のジョージ・オウェルがカタロニア参加っていうあのエッセイ書いてて、そこでの戦いの日々とか描いてるんだけど、結局何があったかっていうと、あの共和主義者っていうのがその、まあ、いっぱいあのアナキストとか、あとソ連の支援を受けた共産党とか、あと民主主義者とかの、その左派のリベラルの、左派グループと、まあ、で中でもすごい喧嘩になっちゃって、そことそのフランコのファシズムっていうのが戦ったんだけど、結局だからその左派の、内乱に乗じて結局統一戦線組めずに、フランコっていうのがスペイン支配しちゃったわけだけど、そこでそのジョージ・オイルとかもそうなんだけど、そのイデオロギーに対する幻滅というか、その個人思想のために人が死ぬっていうのを厭わないし、しかもそのイデオロギーも違う人と違う人だったら同じ左派なのに、そこでも内ゲバをし合うっていうところで、ランベールっていうのはそれを見ちゃってるからこそ、俺は観念のためには死にたくないから、個人の幸福を俺は最低限見つけるんだ、をやるんだって。で理由は主人公の医師の理由は、でもそれは本当にそうだし、それは止めはしないよって言って、だからこれから強引に破ろうっていうところを、でも止めないから、君はちゃんと幸せに暮らしてくれよって言うんだけど、どんどんこう手続きというかをしていくうちに、何回も振り出しに戻ったりするんだけど、多分これはあれカフカの城のオマージュだと思うんだけど、まあ、城っていうのは仕事を得ようと城に行ったら、意味わかんないんですけど、知らないですとか言われて、ずっと城にコンタクト取ろうっていうのが
アクセスできない、
そうそうそう城なんだけど、まあ、そこでやってるうちに、実はランベールは、実は理由っていうのが、奥さんが実は療養所で離れ離れになってるとかっていうのを知って、まあ、どんどんちょっと心が変わってきて、
と理由が実は同じ状況なんですね。閉鎖されてるオランシの外側に、まあ、その恋人なり妻っていうものがいて、で彼女と連絡を取りたいんだけど、取ることもできない状況の中で、そのオランシの中でとどまっている。その中でリュウはその街の中でペストをどうするかっていうのに奔走するけど、ランベルはその要はリュウが集団っていうか、その全体のをどうにかしようとして動いているに対して、ランベルはあくまでも自分がそこから幸せになるために動くっていう
そうそう。でも結局ランベールっていうのが、まあ、その理由の活動を見てとペストに直面することによってどう変わったのかっていうと、その今脱出しても多分俺って幸せになれないんじゃないかっていうのに気づいてしまって、だから他の人が死とかそういう悪に対して戦ってる時に、その自分だけ抜け駆けするのは多分それはもうそのペストを知った時からそのペストから逃れられないっていうことに気づいてしまって、だからこそじゃあ今僕のできることをしようっていうところで変わっていくんだけど、多分これが多分僕らの多分一般的なその読者は多分一番肩入れしやすいというか、
なんかでもペストの状況、もう街から出れるってランベル自体になって、で明日 の、まあその、まあ、何時にそこに行けば、そのオランシの外に出ることができるっていう風になるんだけど、そのこのペストの中でバンバン人が死にまくってて、それに対してどうにかしようとしてる人たちがいることを知ってる状態でパリに戻って恋人と会って、まあ、例えばそのイチャついてたとしても、その今オランシがどうなってるかなっていうことは絶対頭をよぎってしまうから、それは多分それこのまま多分このオランシを出ていったら、多分その一生そのことを多分 思い出してしまうかもしれないから、うん、だからその出ることはできないっていうので、うん、そこからその保健隊っていうそのオランシー、うん、そのペストに対してその動いてる、うん、まあ、自警団みたいなところに入っていくっていう感じになるっていうのが、ね、まあ、確かにそれを一番肩入れしやすいっていうかっていうのはありますよね、うん、
そうそう、だからなんていうんだろう、そのまあでランベールっていうキャラクターがでも なんていうんだろうな、なんかそこに対してランベールに飛び詰められるときに理由っていうのが基本的には大きなペストっていうものに対して戦ってるんだけど、でもあなたは観念の人ですよねってランベールに言われるんだけど、いや私は観念の人じゃない、具体的なんだよって。それは何でかっていうと、常に人の死っていうその一個一個具体性を目の当たりにしなきゃいけないんだから、それに対して私はなんとかこうペストを食い止めたいっていう思いでやってるから、そのヒロイックではないしっていうのが結構ことさら強調されるっていうのがやっぱ重要なところで、ヒロイズムに対していかにとか、イデオロギーみたいなものに対していかにそのなんていうんだろうな、肯定的になるというか、より大きな概念みたいなのはより作らないけど、でもその中で道徳っていうのを道徳律っていうのを求めるっていうのがこのペストの主題になってるから、結構やっぱランベールは重要ですよね。
やっぱランベールとしてリュウ見ると、うん、リュウっていう人物はそのランベールよりもうちょっとそのペスト自体に近づいてしまってるというか、そのやっぱランベールっていう人物がその出来事を知ってしまった、うん、見てしまったからそこから離れられなくなったのに対して、リュウっていうのはもうそれに触れてしまって、かつ自分がそれをどうにかできるかもしれないですね、その100回やって99回は失敗するけど、1回は救えるかもしれない術っていうのを自分が持ってしまってるから、そこに対してで目の前でその100回のうちの1回をもしかしたら与えることができるかもしれない苦しい人がいるっていう状況になった時に無視することができなくなっちゃってるっていう、だからそれはなんかその大きい大義とかのもとに全員を救わねばとかじゃなくて、目の前でもうなんかその体中腫らして血を流してる人がいたって、自分に何かできるっていう状態になった時にそこからは無視することができないっていう、そういうことを、
そうそうそう、いやだからなんかこれ結構やっぱり SNS とかの発展とかでやっぱり僕らって今さどうしてもさ見ちゃうじゃないですか。
そうなんだよ、それをめっちゃ思った。なんか
そう見ちゃうからこそどう行動していくかっていうところで、やっぱ今結構ニヒリズム的なものってもうすごい増長してるというかと思うから、そこに対していかにノーっていうことで連帯していくのは本当に重要だなとは思う。
見えちゃってるっていう意味ではやっぱランベールと一緒なんだけど、でもなんかそれに対してなんなら自分も何かの構造では被害者の側ではあるからっていうところから、だってそもそもそんなもんでしょっていう、なんかさ次女みたいなもの、スガッピーのさ、スガッピーが言うさ次女共助公助みたいなことってさ、の次女ってなんか前提になんか実は無意識のうちにそこはある気がしてさ、いやそもそも全員その貧しいわけだから、そのお前だけが苦しいわけじゃないのに、なんでそのお前を助けるために俺が金を出さなきゃいかんのですかっていう前提って、まあ、なんとなくあるじゃないですか。なんかでもそれってすごいそのまず自分も追い立てられてる側だから、追い立てられる側のあなたに何かをするのって、こんなに今悲惨なことが起きてますよって、それ俺もある意味悲惨だからっていうところで、その目の前で起きてることに対しての多分理解というか知ることを拒否する姿勢で、拒否するための言葉みたいなものがまあ一部変に発達しちゃった、発達っていうかまあ大変なのかなしちゃってる人はいるじゃないですか、っていうのはなんかねすごいある部分ではね、そうそうそう、あるから、
それは多分日本だけの話じゃなくて世界的に、でそこそのツイッターとか見てると、うん、もうまあブラックライブズマターとかそうだけど、うん、全部目に入ってきちゃってて、なんかでもこうそれに対して、あ、なんか例えばハッシュタグブラックライブズマターみたいなやつぶやくことはファッションだろうみたいな言い方でもあったりするけど、うん、でもなんかやっぱそれに対してやっぱ見えちゃったからには、うん、なんかその関わらないと、うん、何かしら自分が何かしないと気持ち悪い感覚がするっていうのは、そうなんかでも、うん、それはでも実はペストが書かれた頃にはやっぱ想定されてない情報量ではあるんだよね。
そうまあ、でもでちょっとあの反抗的人間で結構重要になって、はいはいはい、これ書いた時にあの、ね、左翼からすげえ批判されたんですよ、はあはあ、で特にサルトルがもうこんなあの歴史観のなってないやつとか、まあ、その論理カミュ独特 の, その論理性の甘さだったりとか、ちょっとあの気持ちの情景とか叙情に流れちゃってる部分とか、そのちょっと哲学的に甘い部分とかをつきまくって、まあ、サルトルっていうのは本当にあの超コミュニストになってたから、あのでやっぱりそれに対してそのコミュニズムの、その当時だからスターリン体制下のロスあのにはやっぱりその思想で人殺してもいいっていうのはどっちともどっちの陣営ともあったわけだから、
東西と、
そう、うんうん、あのだからさ、あの、まあ、西側ではだからコミュニストはもう人じゃないとかさ、でさ、ね、そうでそのコミュニズムに対抗するっていうもとをその、まあ、ベトナム戦争とか起きてるわけだから、そのでだからカミュっていうのはあのど左あの東西どっちでもなくて、できるだけこう対でその東西っていうのはでかいイデオロギーを上げちゃってるわけじゃないですか。そこになんとか第三極としてその反抗っていうところにかで、やろうって決めたから、左翼から本当にもうボコボコに叩かれちゃって、でちょうどそのアルジェリアの独立戦争とかも重なって、あのカミュはアルジェリア の, 移民あのフランスからの移民系だったから、あのでそこでなかなか立場をはっきりしてなかったし、そのテロリズムっていうのはでもやっぱり、思想による殺人なんだから、あの私は殺人者よりも母を大事にするっていう言葉を言ったりとかして、それですごい批判とかされたんだけど、そのやっぱこう東西冷戦が消えた後にもうイデオロギーみたいなものが残ってなくて、もう今ってもう超ニヒリズムの時代じゃないですか。でその時にやっぱりそのカミューの目指してたものっていうのは結構ちゃんと、いや今だからこそちゃんと出てくるんじゃないのかなっていう。
確かにね。
そう
多分その例えばブラックライブズマターみたいなものとか、うん、まあもろもろのことって、うん、多分そのね、いわゆる社会主義みたいなものとかが、うん、まだ生きてた時代であれば、うん、結構なんかそのブラックライブズマターみたいなものとかはやっぱそっちに回収されていく感じってある、うん、それはなんか前ほら田島君のこと、うん、現代アナキズムの、なんだっけ、現代アナキズムの、
ブラックパワーはなんちゃら、
現代アナキズムなんとかって、まあ、そのアンソロジーみたいなのを読んでた時に、うん、あれキング牧師、ね、うん、あその公民権運動とその共、うん、まあ、その共産主義みたいな、うん、社会主義みたいなのがいかにその連帯しうるかみたいなことが書いてある文章っていうのが、うん、まあ、あって、うん、まあ、それとか読んでたんだけど、だから、うん、そういう社会主義みたいなものが有効な時代だったら、多分ブラックライブズマターって多分そこに回収されて、うん、そこ回収とかそこに多分つながっていく、うん、ことではあったんだけど、やっぱり、ね、ソ連が崩壊して、うん、まあ、ちょっと北朝鮮とか、うん、もう本当にしょ、うん、まあ、どうしようもないことになっちゃってる、うん、中国とかね、うん、北朝鮮とか、まあ、中国なんてもう本当めちゃくちゃじゃないですか、うん、ってなっちゃってる現状を見ると、まあ、なんかやっぱその社会主義みたいなものに対する、うん、まあ、希望っていうのは、うん、1回はちょっとそこはもう希望は持ってない、うん、まあ、ちょっとまた違うかなっていうのはあるけど、うん、まあ、なんかそのそこに対する絶望が1回あったっていうのがめっちゃわかるじゃないですか、うんうん、確かにその上でなんかそのでも社会主義ではないけど、うん、その今のまあ、でも今のこのニヒリズムってさ、うん、かなり資本主義と結びついた形でのニヒリズムじゃないですか、うん、その役に立つものがいいっていうものの中で、うん、多分役に立つ利益になるものがいいっていう考え方の中で、でもおそらく自分は
役に立たないかもしれないけど、うん、でもなんとかその役に立つ側のポジションである時は痛いっていう時に、でも要はその役に立つか立たないかの視線にさらされてるっていう部分ではもう全員一緒なわけじゃん。でその時にその役に立たないがゆえに何かその、まあ、役に立たないって言い方するとあれだけど、まあ、その価値がないと見なされるがゆえに排除されていく人たちに対してその自分もその視線にさらされるかもしれないっていう意味では一緒だから、そのそれはだってそれは自分が価値があるように努力しなかったからそうなったんでしょっていう、まあ、言い方自体はかなり広がってて、それはだからでもやっぱそのどうしてもニヒリズムとやっぱすごい資本主義自体がかなり固く結びついた結果だとは思うんだけど、って言った時にじゃあそれにどうノーというかっていう意味では確かにね、そう思うね。
だから なんだろうなその、まあ、ちょっと話は変わるけど、結構最近僕が2分の1の魔法の回とかもちょっと言おうとしてたのは、格好好きのリベラルさの邪悪さというかで、だからその今の資本主義がなってる状態でもう完璧にその資本主義の外側っていうのが見えなくなった時に、でも今のリベラリズムってこの資本主義の中で発展してきたものでもあるじゃないですか。でそのリベラルさっていうのを無反省に作品化した時に結構出るやだみっていうのがやっぱ2分の1の魔法とかもあったし、そのアルプスサンドの端の方とかもあって、だから格好好きでは確かに最近のリベラルポリティカリコレクトネスっていうのでそのやってるんだけど、でもそこに対してちゃんとその現状への反省とかないものっていうのはとか、あと商業主義、それでも商業主義なんだよねっていうところをちゃんとこう分かってみないと結構危険だし、だからこそちょっとブルータルジャ、まあ、次回話すと思うんですけど、ブルータルジャスティスとかってすごいリベラル、格好好きのリベラルに対していやでもそれって本当に正しいのっていう視点から作られてるからすごいいいと思うんだけど、そのね普通の格好好きのリベラルって例えばムーランとかってそうじゃないですか。本当に格好好きのリベラルでやってたけど、
格好好きのリベラルっていうのはだからその要は今 その人種多様性とかね、言ってる時に、まあ、そのディズニーのさ、その、まあ、ディズニーは最近本当そんな感じだけど、まあ、いいんですけど、いいんですけどね、ディズニーいいと思うんですけど、なんかまあ、その要はムーランってまさにその白人の、プリンスがっていう物語をやってた中で、東洋人のプリンセスです、しかも女性で戦う女性が主人公のものですっていうのを、まあ、実写でやるっていう、そのやっぱ側だけ取れば、まあ、ものすごいその格好好きでめっちゃその今の多様性とかにねそのマッチしてる感じっていうのはその自立した女性であるし、しかもそれがアジア人であるっていうのはまさにそのタグっていう意味ではそうではあるんだけど、でもなんかそのとりあえず配慮したそれをやりさえすれば OK でしょっていうので、なんかそのそれの前提にあるものを考えたりとかしないで、なんかとりあえずそのいやこれ配慮してるでしょこれっていうのを作ることによって、やっぱりなんかその感覚自体をすごい消費していっちゃうようなことっていうのはめっちゃあると思うし、で結果として、ね、今ムーランの問題何言ってくるか来てるかっていうと、まあまあ、1個目はでもまあその主演女優がその今回の香港のさ民主化デモに関してそのまあそれに対してかなり暴力を振ってる警察側を支持する声明を出して、まあそれはでもジャッキー・チェンとかもそうだったから、まあなんかその、
まあ、多分中国国内に家族いるらしいから多分立場的に難しいとは思うんだけど、
っていうのは分かるっていうのはまあ1個と、まあ、あと結構最近また新たに出てきたのが、まあその実は撮影場所っていうのが
新疆ウイグル地区
でそこでしかもそのスペシャルサンクスで新疆ウイグル地区のあがスペシャルサンクスっていうか、まあその撮影協力みたいな名前がクレジットされてるらしいんだけど、それ何問題かっていうと、まあ、ウイグルって何やってるかっていうと、そのウイグルにいるそのウイグルの人たちっていうのは、まあ、中国人、中国なんだけどイスラム教を信じていて、で、まあ、イスラム教徒なんですね、でその人たちをだからその、まあ、人種隔離みたいな、まあ、その隔離して家族別々暮らさせて、で、まあ、その断種、要はね、 まあせ
うん、優生法みたいな感じで、
ね、子供が作れないようにしたりとか、うん、その思想教育とかもその子供だけ連れてきてやったりとかして、うん、かなりめちゃくちゃなことをやってるけど、うん、それをしかもその海外のメディアが報道できないようにしてるっていう、うん、めちゃくちゃな状況がある中で、うん、スペシャルサンクスに入ってる教育リスクっていうのは、
う
ん、だからそこ管理してる人たち、その要はこうアウシュビッツでいうところナチスドイツみたいなものがスペシャルサンクスに入っちゃってるっていうことだから、それやばくねっていうことがまあだから入ってて、だからなんかそれってすごいその点で、だからそのさっきのディズニーの話があったけど、パッケージでついてるリベラル、リベラルが売れるから、リベラルのものを作るのが売れるからリベラルを入れてるだけであって、そのいわゆるそのなんでそれをそういうふうに言わなきゃいけないかっていうような問題意識の視点ではないっていうのが、
だから結構近年のディズニープリンセスもの結構僕も見てるんですけど、はい、やっぱりズーストピアとか多分ね、モアナとかも全部そうなんですよね。結局その今の資本主義社会に関してはノータッチっていう、そこの危うさっていうのが、
なんか割とね、最近俺もそうだけど、僕とか長島君割となんかその面倒くせえこと毎回ね思うんですけど、まあ2分の1の魔法とかね、いい映画と思いますよ、いい映画と思うんだけど、なんかやっぱ引っかかる部分があるっていうのはやっぱり結構そこの部分はやっぱり俺もあるなっていうのがちょこちょこあり、そのやっぱそのみんながみんな受け入れられる社会だよねっていう、まあ、特にアルプススタンドの橋の方とかまさにそうだったんだけど、みんながみんなそのマッチョも、なんだガリベンも、白人も黒人も、障害者も健常者も、LGBTQ 全部もう同じですよって肩組みましょうっていうこと自体がある種一つの商品になってるっていうことっていうのと、まあ、特にアルプススタンドの橋の方とかは、っていうのでその全員それまでその、なんか別々のなんかね、その一つの尺度によって、バラバラにされてた人たちがこう同じところで一つのテーブルにつくことができましたっていう風になるんだけど、その一つにまとまった場所自体がその何かにその全員を有効に使うための
そうそうそう、結局ね生産性とかそういうものに回収されてしまう危うさっていうのはやっぱりあるし、
なんかそれってやっぱその自分がその中で黒人だけど、いる意味があるとか、障害者だけどいる意味があるっていうことの前提に、黒人だけどこんなに役に立つとか、障害者だけどこんなに役に立つっていう形でのそこでの入り方だから、ってなってくると、でもそこからこぼれ落ちるものっていうのは確実にあって、何かっていうと役に立たない人たちっていうものは排除されるようになってるっていうのはね、あるんですよ。
そう、いやだからね、今年なんだかんだで一番今楽しみなのがピクサー最新作のソウルフルワールドで、あれ完璧反出生主義の話になってるじゃないですか。もう生まれたくないっていうなんか子が出てくるっていうので、それに対してディズニーピクサーがどういう回答するかっていうのはすごいやっぱで、その無反省に今の多様格好好きの多様性なところで
いや結構怖いよね。
そうだからやっぱさ、僕自身もその今うつ病とかでやっぱその苦しんでたりするところってあるんだけど、でやっぱ生きることに対する苦痛とかってやっぱりとかものすごい今すごいあると思うんだけど、そこに対してどのラインで回答してくるかっていうのが結構で、やっぱそれが生産性みたいなところに回収されることになったらもう本当にやばいと思うし、
その今一応でも前提として反出生主義みたいなことを軽くペラッとしてみると、まあ、そのもう生まれた瞬間から何かの役に立つためとか、のレールに要は乗っけられちゃう可能性があるわけですが、今とかって、まあ、そのもう生まれた瞬間から役に立つ命、役に立たない命っていう、まあ、選別とかがされてしまって、で、まあ、なんかその意味でそのもう生まれた時からなんかもうそこのレールに乗っからなきゃいけないんだみたいなのがある時に、じゃあもうそのレールに乗りたくないんだったらもう生まれてこない方が良くないっていう考え方っていうのが、まあ反出生、雑に言っちゃうと反出生主義って感じだと思う。だからそれってなんかその
前提としてそのもうこの世界自体がまあなんかその、うん、この競争原理みたいなものが、ねうん、あるんだったら、うん、の世界には、うんまあ、てかあの阪神先生が基本的にその子供の意思ではなくて、うん、あのそれを産む親の考え方ではあるから、うん、これは個人的にそれってでもすごいその言葉の息を出なくないっていうのは思う、うんうん、その生まれてくる側の子供がその生まれてきた世界に対して幸せだと思うか幸せじゃなく思うかっていうのは最終的にある程度自我が確立された段階で本人の感情のものになるからなんかそこで産まないっていう決断をするのはなんかじゃそれって誰の視点なのみたいなことはすごい思うは思うんだけどでもなんかその前提としてでもその産みたくないっていうまあこの世界に子供を出してそのもう最初から商品価値っていうか、うん、その名札がついたような形で、うん、この子供を世に出したくないっていうの自体は、うん、まあでもそれは分かる、うんまあ、その前提とされてる世界のきつさみたいなものは分かるなっていうのはあるんだけど、うん、まあだからその多分ソウルフルワールドはもう予告見た時点で、うんまあ、その生まれたくない魂、うん、でそれはだから子供の視点から言うと、ん、生まれたくない魂っていうのがいてでじゃあ彼がどうすれば、うん多分生まれるかっていう話になる、
選択するとは思うんだけど、
世界自体にどうすれば希望が持てるかっていう話だと思うんだけど、うんうん、なんかまあそれってなんだろうね、まあ、ちょっと映画の話になっちゃうけど、例えばかぐや姫の物語、うんうん、高畑勲さんのかぐや姫の物語とかって、まあ、出世主義とかではないけど、
う
んうんまあ、でもあれもでも結構そうだよね、基本的にその自分があらゆるまあ政治的に利用されまくって、うんうんで人間の汚い部分みたいな、うん、その欲のために、うん、利益のために動く人間の汚い部分を見せられた女の子っていうのが、うん、もう生まれる前の状態に自分を戻してくれっていう、うん、その重い汚い世界の記憶も何もかもない状態に戻してくれっていう風に思った、うん、思うまでの話じゃないですか、うんうん、でそれは世界自体に絶望して、うんうん死ぬんじゃないんだよ、うん、だからその生まれる前に戻してくれっていう、うんまあ、それはまあ死とイコールなんだけど、うん、でもなんか多分死じゃなくて生まれる前に戻してくれだと思うんだけど、うん、って言って消えてく時にそのでもその汚いと思ってた世界の中 でもわずかながらでもあった良かった頃の思い出、うん、あの汚い世界の中に7割汚かったとしても3割あったきらめきみたいなものを思い出しながら死んでいくっていうのが死んでいくっていうかまあ記憶を全部消されていくっていうのがかぐや姫の物語だと思うんだけどはなんかそう俺がなんかそう、っていう意味では結構近いことやってたかなっていう気はするんだけど、うんうん、でも多分どうなんだろうねそれ
はあるそうそういやねなんかだからなんか そこに対してやっぱ現状に対してとか、うん、無批判にまあでもなっちゃうとは思う
んだけど結構なんかすごい怖い、うん、なんかそう、うん、ものすごくその意味では、うん、ソウルフルワールドってグロテスクなものを見せられる可能性ってあって、うん、なんかだからそのよくのひねくれ者の魂みたいなねみんなその、うん、次の生まれ変わりはここですみたい な、うん、なんか手塚治虫の人とか出てきたよね、うん、なんかこうあの世 の、 なんかその受付みたいなところから、うん、なんかみんながそのなんかこうさ白いマシュマロ人間みたいなのがさ、うん、どんどんこう次の生まれ生命になって生まれ変わってくるんだけど、うんまあ、なんかそこで列に並ばないで違うところにいる、うんまあ、子がいて多分そこにその、うん、あの歌手なのかな、うんあまあ、そのジャズミュージシャンみたいなのが多分偶然間違ってその、うん、あの世の受付みたいなところに行ってしまってで彼女と、まあ、出会って、うん、でそれをどう、うん関わっていく中で、うん、その彼女っていうのがもう一回その世の中に生まれ直すモチベーションをね、うん、持つことができるかって話だと思うんだけど、うん、だからそれってどういう希望を彼女に持たせればこの世界を肯定、うん、この世界を肯定できる希望っていうのはどこにあるかってことを描かなきゃいけないわけでかなりその大きい問題ではあるし、うんうんうん、それってねちょっと話は飛ぶけど、まあ、グレタさん的なグレタ・トゥンベリさん的なのを要はかなり
そうそうそう
グレタ・トゥンベリさん の、 その勉強しないっていうのはさ、うん、そうそう
完璧にながらグレタ・トゥンベリさんがすごいのって、うん、そのもう自分の未来っていうのは環境も今の地球ってもうすごいやばいし、うん、毎年すげえ台風来るし、うん、もう気温もやばいし海面上昇もやばいっていう時にあの私のいる私の生きるべき未来っていうのはないんだからだったら学校に通わないっていうその選択がすごくて、うんだからあなたあの大人たちがアクションしないんだったら私はもう学 で結局学校っていうのはその後の社会で生産的に生きるために教育されるわけじゃないですか。だからそれに対して拒否するっていうのはもうすごい真っ当だし、
なんかその多分いわゆる生産性みたいなものと、まあその環境保全みたいなものは一致しないっていうところがねあるから、そう、まあなんかそれとね、そのだから基本的に今現状の世界に対してだから未来がないっていう、未来がないってことはそのもう希望がないだり、もうその生きる場所としての、意味がないっていうことをだからグレタさんだから言ってるわけであって、それってやっぱソウルはフルワールドの多分主人公とおそらく同じになっていくだろうなっていうのはね、あるから、だからそれはなんかでもそれでもこの世界に生きる希望はあるよっていう提示の仕方をだからしなきゃいけない、それってだから結構すごい実はめちゃくちゃ今そう、一番難しい問題ではあるし、でディズニーなんて、まあ、言うたらあれじゃないですか、そのエンタメと生産性のさ、こう組み合わせでいうとさ、まあピクサーはまたちょっとディズニーの中でも違う、どうでもいいんだけどさ、ディズニープラスの広告、駅にあるじゃないですか、はいはいはい、あれがさ見たことある
ないですね、
ディズニー、ピクサー、ディズニー、ピクサー、マーベル、
スター・ウォーズ、
スターウォーズ、
あ、ナショナルジオグラフィック
で、すごいのが広告さ、あのエルサ、ディズニー、ドーンで、ウッディ、ドーン、ピクサー、ドーンで、なんかアイアンマン、ドーンで、ダース・ベイダー、ドーンだったから、で、隅の方にクマが、
あ、クマに、
あれね、はいはいはい、あのサイズ感がね、あの。なんかね、これね、トントントントン、チュンぐらいな感じでクマがいて、あ、なんか、かわいそうにならないじゃないぐらいって思って見てるんですけど、なんか、ここまで露骨な広告作るかみたいなね、原宿そばに貼ってあって見たりするんですけど、それ置いといて、でもディズニーなんてまさにその、あれじゃないですか、そのエンタメの効率化っていうか、っていう意味では、だってもう、その、ね、アイアンマンってマーベルとかさ、スター・ウォーズとかそうだけどさ、その売れてて客層がついてるオリジナルをさ、バンバンその会社ごと買い取って、でそのある程度もうこれを転がせば集客が見込めるっていうものを転がす、あと過去作をどんどんその実写にしまくるっていうさことによってその利益を生み出すっていうことを、まあ、だからそのエンタメのかなりその産業化した部分ではあるわけじゃないですか、新作発表とかもそうだけどさ、まあ、だあのなんだろう、今だからディズニーでさ、新作、これね、俺はね、ヨシキとホークのね、ファッキン、ムービートークを、ね、最近読んでてめちゃくちゃ影響されるかと思うんだけど、だから新作発表ってさ、だからその、ここから5カ年とかは、例えば2020から、2020年の1月にこれ公開して、次3月に新作これやって、3月に新作だからディズニーのだからその実写版のこれやって、で、2020年の5月に今度はマーベルの新作やります、次の夏8月になったら今度家族向けにピクサーの新作やりますとか、そのラインナップを3年分ぐらい次これでこれを公開しますってカレンダーを発表するですよね、新作公開みたいなね、だからとかって、でもまさにそのなんかその新製品というか、次製品これ出しますよっていうのをなんかかなり見越して作ってる感じがあって、でなんかだからそことでもそのディズニー的なそのポリティカリコレクトネスってやっぱ一致はしていて、その問題意識が、まあそれは良かれ悪かれだと思うんだけど、じゃなきゃ売れない、排除しなきゃ売れなくなってるっていう状態は、まあ、なんかその問題の解決する前提としてそれが一番スタートにそれがあるっていうのは、まあ、100% でいいとは思わないけど、でもそれはいいとは思うんだけど、でもディズニー的なそのポリティカリコレクトネスへの配慮みたいなものを良かれ良しとして言ってしまうと、なんかそれってそのね、そのそれのために作られたものではない、 そのために作られたから、そのメッセージのために作ってるものではなくて、やっぱりそのあくまでも配慮っていう、売るための配慮でしかないから、そう、だからそのなんかすごい最近めちゃくちゃ違和感があるのが、結構その
この作品はすごい面白かったです、はいはいはい、ポリティカリコレクトネスにもすごい配慮されててすごい良かったみたいな言い方されるじゃないですか。で確かになんかそのそういう配慮がされてたりとか、そこで描かれてるそのジェンダー感だったりとかがやっぱ明らかに今のものだっていうのはなんかすごいいいなと思うんだけど、でもなんかその面白くてしかもポリティカリコレクトネスに配慮されてるからいいみたいな言い方っていうのもなんかちょっと違う気がしてて、
だからあの現状の今ハリウッド大作とかディズニーとかってあくまでもその主張としてのポリティカリコレクトネスではなくて、明らかにその手段として売る手段としてなってるからそこの転倒があるっていう感じで、多分その同じく多分 PC 的に正しいのはマッドマックスフューリーロードだって多分正しいんだけど、あれっていうのはあの現状に対して今をこんな世の中おかしくねっていうのの怒りに対する、いやでもこうあるべきでしょっていう目的とちゃんとその自分主張に対して、主張がそもそもそういうヒューマニズムだったりするからこそ政治的に正しい、結果的に政治的に正しくなってるだけであって、なかなかねそこがちょっと難しいし、
100% でノーとは言えないけど、なんか表面的に正しくしていくことの果てに、なんかやっぱこっちの価値基準自体もねブラッシュアップされていってそれが当たり前になっていくっていうのがあると思うから、なんかそれ自体はいいと思うんだけど、なんかそのメタラやったらなんかその表面的にそれを変えたから良しとするっていうのはなんかそれはそれで結構、
そういやだから、はいはいはい、そのペストに戻ると、はいはいはい、なんかやっぱりそのさっきもちょっとグレタさんの話も出てたけど、はいはいはい、未来をに希望がない中どう生きるかっていうのはやっぱりペストの主題にもなってるから、だからこそまあ今こんだけ生まれてるのはすごい嬉しいことだと思うし、
未来へのあれがないっていうのは、今そのこのペストっていうのがいつまたその起こるか、
そう
主人公たちが例えばなんかこう何か血清をね、ワクチンを開発したからペストが収まったとかじゃなくて、なんか知んないけど収まるんですよね、なんか知んないけど元通りになってっていうのは、だからやっぱそこの一致しなさっていうのはすごい不気味な終わり方ではあって、っていうのはこうこうこうしたから解決しました、だったらそれはめでたしめでたしなんだけど、なんで解決したかがわからない、だからその例えばシン・ゴジラって言うとね、
あれなんですよ、僕シン・ゴジラ見た時にこれペストだなと思ったんだけど、だけどあれ僕がシン・ゴジラ多分ねちゃんと評価してないっていうのは多分ここ初めてだと思うんだけど、あれってゴジラ側の視点をちょっと入れちゃってるからこそペストとして機能しなくなっちゃってるから、しかもで大きな物語への幻想っていうものになっちゃってるから、僕はちょっとあの作品は結構評価できないなっていう部分ではあるんだけど、
で、まあ、今シンゴジラなんで言ったかというと、シンゴジラのラストもまあペストのラストに近いというか、まあ、でもあれはちょっとなんで止まったかが分かるからなんだけど、シンゴジラではだからその、まあ、ゴジラっていう、もうあれは怪獣っていうよりはもうなんかこうごちゃごちゃしてくるんですが、化け物みたいなものが暴れてる中で、まあ、その口の中になんか大量のそのなんか冷却、まあ冷却水っていうかさ冷却用のね、お水、水なのか分かんないけど、まあ、大量注入することによってこう一時的に中を凍らせることによってゴジラを止めることができたけど、またいつゴジラが動き出すかっていうのは全く分からない。なんでかっていうと俺たち自体もそのゴジラっていうものが何なのかっていうのは結局最後まで理解できなかったから、これがいつ動き出すか分からない、このカタストロフィーっていうのがいつまた来るか分からない象徴みたいなものが東京の真ん中に置かれて追われてるのがシンゴジラのラストで、まあその尻尾の先からはどうやらもうその次のその拡散される死のより広範囲に拡散される死の気配みたいなものが後ろに尻尾の先に、ついていて終わるっていうのがシンゴジラのラストだったわけですけど、ただその意味で結構ペストとなんか近い感じというか、その
得体の知れないその死の気配の拡大みたいなものをその瞬間止めることはできたけど、それはなんで止まったかって本当に一時的に止まっただけであって、いつそれがまた広がるかわからない気配の中で生きていかなきゃいけないっていう意味では、その未来に対する不確定さみたいな不安みたいなものは残って終わるみたいな部分は一緒ではあるからっていうのはねあるから、結構やっぱり使うなと思ったのと、またシンゴジラに関してはね、さっきペストと比べると、ペストはだからそのあくまでその一つの死が拡大していくのに対して、ペストだとそれに立ち向かっていく人たちでその保健隊という形でその一致団結はしていくんだけど、そこでの関わるスタンスっていうのは絶妙にそれぞれ違うっていう、なんで それのために、まあ、その特にパヌルって神父とかそうだけど、なんで自分がそこにそういう形で関わるのかっていう部分のロジックっていうのは結構それぞれ一人ずつ丁寧に語られてて、そこのロジックの部分にはみんなうなずけるわけではないけど、でもやっぱ目の前でそのことが起こってるから、あのその人たち、まあ、とりあえずそれに立ち向かう自分ができる形でその対処していくっていうのがまあベストだったけど、シンゴジラはやっぱ それぞれがどういうスタンスでそこに関わっていくかっていう部分はちょっとやっぱオミットされてる部分ではあって、もしかするとそこも描いてはいないけど意図されてるのかもしれないけど、まあ、見え方としては結構なんかちょっとファシズム的に見えるっていうかね、さっきのアルプススタンドの話の方じゃないけど、それぞれ違うその場所にいたはぐれ者みたいなものたちっていうのが一つ そのゴジラ対策に対しては有用であるっていう形で集められてしまうっていうような形も見えなくはないっ
ていうこと。あらで、まあちょっとあれだとパヌルーの話するんだけど、パヌルーもさ、すげえ興味深い人で、これはどういう人なのかっていう、最初そのペストは天罰であるっていう、
どっかの石原みたいなね
言うんだけど、この人がそのオトン判事っていう男、あの判事の長男が死ぬ瞬間をもうみんなでずっと見てるんだけど、その時になんかあれ、なんでもだからそれこそさっき そのカラマーゾフのイワンのように、なんでこんな痛い気な男の子がペストで死ななきゃいけないんだっていうところで悩んじゃったがゆえに、もうあのペストで神父であるならば医師の治療は神父は受けるべきでないっていうところまで行くっていうのが、まあすごいもうペストをそのままのものとして、神の恩寵としてもう我不条理ゆえに神図じゃないけど、もうペストに反対できないんだったら、もうそれはもう受け入れるしかないっていうところに行くっていうのが、多分やっぱその神無神論者としてのその無神論者と有神論者が結局同じ方を向いてしまうっていうところで、まあ、コインの表と裏みたいな形だけど、同じようなことになってしまうっていうのはやっぱり宗教に関するやし、多分やっぱその恩寵とか天国っていうものは多分その理性の範疇ではないから、神っていうのは多分もうそういうのは受け付けないとは思うんだけど、だからね、パヌルーもいいし、あと個人的にはやっぱね、グランがいいんですよ。グランっていうのはどういう人物かっていうと、普通のもう貧乏な下っ端の市役所員みたいな人で、もうずっともう数字しかいじってないで、保健隊にも数字しかいじってないで、なんか知んないけど、ちょっと今日夜はちょっと仕事あるんでって言って、で、何の仕事なのかなって言ったら、ずっともう小説を書いてる。で、もう一行目から進めないんだけど、でも20年ぐらいずっともう小説を書いてるっていう人が、この人、もう多分、なんて言うんだろう、C の人のヒロイックさとしては、多分一番グランがヒロイックに書かれてるっていうか、多分理由は医師だから、いくらでもヒロイックに書きはできるんだけど、一番その地味な数字の仕事をしてるグランに一番カミュ自身は多分肩入れをしてるっていうのが面白いところで、多分リュウの理想像として多分グランっていうのがあっても、もう不条理に気づきつつ、いかにそこで自分自身を表現して生きていくかっていうことに注力してる人物だから、 なんかねすごいいいんですよねこの人の話は。
なんかあの小説のちょっと、うん、そのそれを綺麗っていうか美しいと書くかっていうのを表現のマイナーチェンジみたいなのをずっと仕事が終わった後にずっとガタガタとしていてっていう、なんかやっぱ書くことによって客観的に見たら意味のない自分の人生みたいなものにやっぱりそう意味を書くことによって付与しようとするっていう人物でもあって、
だからまあ不条理人として多分理由 の, その理想像はあのグランになってて、でまあもう一人多分一番あのこのダブル主演みたいな感じになってて、あのタルーっていう得体の知れない男がいるんだけど、この人多分ね一番最初に僕が読んだ時はもうねタルーやべえなってっていうかすごいもうなんか超肩入れしちゃってすごい。タルーっていうのはどういう人物なのかっていうと、まあ、なんかまあホテルに素性は知れずに、まあ、ホテルになんか旅人みたいな形で住んでて、途中までなんか手記という形でタルーの手記という形でこうどんどんあのタルーの手記がどんどん小説中引用されるんだけど、すごいタルーの手記すごいいいのはその街中の何でもない瞬間みたいなのをどんどん記述することによって、あれでもなんかそこに対するなんか人生のなんか豊かさみたいなのをすごい記述するというか、無意味でありでもそこに一途 の, あの希望があるみたいなところがすごい良くて、だから例えばなんか毎昼休みの間にあの猫に唾をかけるおじさんとかそういうその記述をすることによって、もうより大きなものいかに現在のみに生きるかっていうことを注力してる人であって、その人がなんでやっぱりその封建体、まあタルーが中心になって封建体を組織するんだけど、なんでかっていうとやっぱりタルーっていうのも常にこう死っていうものに対していいなっていう、あの死とかその非人間的なものに対していいなっていうことをスタンスとして崩せない人で、まあ、どうしてこうなったかっていうと、タルーの お父さんが予心判事 ですごい、すごい普段は、ね、いい大人だったいい父親で、なんかその旅行雑誌を見てあの乗り換えはこうでっていうのを
時刻表めっちゃ覚えてる、ね、
時刻表めっちゃ覚えてるっていうのを小市民なんだけど、ある日自分の仕事を見に来てくれっつって、あの予心判事としての仕事を見に行ったら、その時にあの男に死刑宣告をしてたっていう、その、人を裁くで人を死刑に宣告するっていうことに対して超拒否感というか、その男あの赤毛の男なんだけど、あそいつも生きてるのにそいつを殺してしまうんだっていう、その死へのなんか社会的なあの抹殺じゃないですか死刑って、なんかそこに対する危機感から常に死に対して脳を突きつける人物っていうので、もう多分あの高校生の時に読んだんですけども、ね、これはもうあすごい影響されましたね。
だからそれに対して父親に対するその死の宣告を、父親がその死の宣告をしていて、でそこで気づくのが、その死刑の宣告をするような裁判に行く日っていうのは必ずその少し朝が早く起きる日で、ってことは自分のお母さんも要はそのことを知ってずっと連れ添ってたんだってことを分かって、もうそこから家を出てっていう人物って出てくるね、それタルっていう人物で、だからの彼とそのリュウがその海に行くシーンとかすごいいいですよね
本当に。そうなんかあのタルーがその打ち明け話をした後にちょっともうここだけでいいことしないかっていうところで2人だけ金を破って海に行って、
めちゃくちゃいいですよね。
そうあそこ本当感動的ですよね。
なんか多分すごいベストって作品の中でもすごい一番美しいシーンがあそこですよね。すごい何ページも使ってその彼の告白を書いた後にその、
そう2人で無言で泳ぐっていうのが素晴らしいシーンですよね。
しかも作品的には結構もうカタルシスのピークみたいになっていて、もう結構街中がもう本当にもう人が死にまくってて、自分たちはもうどうしようもできない、完全に歯止めを でもなんかそこすごい、そこの運動結構やっぱ印象的で、うん、そのもうどんなに頑張っても俺たちがこれを完全に止めるっていうことはできない状況だっての分かってるよね、
うん、もうだって理由は最初の段階でタルーが保健体を結成するときに話しに来るんだけど、うん、あなたはなんであの医者をやってるんですかって言って、いやあのそれは僕の、 あの一個一個の死に対するあの少しでもの反抗なんだって言って、うん、でもそれって勝利って来ないじゃないか、それを分かってる、この仕事っていうのは絶えずなる敗北なんだっていうのでもう最初から言ってるから、うん、もうクソなのは分かってるけど、でもそれでも
やらなきゃいけない
です、ね、ノーって言い続けなきゃいけないっていうところで、まあ、だからこそその脳のそのなんて言うんだろう、あの聖者というか、あの苦行者であったタルーが最後死んでしまうっていうのはなんかほろ苦くもあるし、なんかあの僕らのなんか中でも結構なんか来る、なんか胸に来るというか、
でなんかやっぱすごいこう一個一個関わる人物の描写が、うんうん、丁寧に一個一個の人物書かれるのと同時に、その時市政の人たちとか、その町の人たちがどういう風に暮らしてたかとか、その町が閉鎖された中でその不安に駆られていて、で人とも会えない中で、でもなんかそのやっぱ夜になるとむしろ町に繰り出したりとかしててっていう、なんかその大勢の不安の中から来るなんかそういう動きみたいなものもなんかやっぱ同時に動いてて、ラストシーンすごいラストの方印象的なのはやっぱその街自体はもうかつもうテストとか何もなかったかのように結構日常に急に戻り始めるのに対して、テストにすごい向き合ってどうにかしよう、まあそれぞれそれぞれみたいだったと思うんだけど、まあ少なくとも作中でそれをどうにかしようと動いてた人たちっていうのは、まあその中でこうあけなく死んでいったり、まああるいは発狂していったりするっていうか、結構なんかそこはすごい、そこのいわゆる大衆みたいなものっていうのと、なんか個人で描かれる人のなんかその全てが終わった時のギャップみたいなのがすごい感じ
ですか。そうそうそう、だからこそその僕らはタルーにも理由にもなれないけど、多分カミューの言いたかったことって、でもグランにはなれるじゃないかって、多分グランぐらいの抵抗っていうのが多分一番僕らでもできる範囲だし、だからこそ彼はペストから生還するわけだけど、だからなんか聖者にならなくてもいいけど、でもある意味で聖者であれみたいなところはあって、なかなかね、まあ、そんな感じですよね。本当
なんかでもすごいこうペストっていう、まあ、目に見えない細菌で描かれてて、別にその黒い斑点が広がっていくって描写はされないけど、でもまあそういうことじゃないですか、ペストってなんかっていう描かれ方でされてるものが、まあ、なんかイコールで死の気配っていうのが、なんかすごいこう今だと逆にその、コロナだからとかじゃなくてよりリアリティを実は持って、なんかやっぱ最後まで読んで思ったのが、いやこのなんかペストのその死の気配自体がすごい近くにあって、そのことに自覚的かどうか、自覚しないかどうか、でそれに自覚した時にどういう反応を示すかどうかの話っていうのって、いやもうなんか2000年ぐらいで90年代2000年ぐらいからか、だからそのバブルの後ぐらいからもう実はなんかそのうっすらとあったリアリティではあって、でやっぱ2011以降ってかなりもうそのリアリティってもう明確にあったものじゃないっていう、なんか2000年代ぐらいってなんかそこに対してちょっとその死の気配みたいなものに対してちょっとノスタルジックでそのちょっと感傷的になって、むしろそれを気持ちよく感じるようなことってまだできた感じってあると思うんだけど、それはなんかなんとなく2000年ぐらいの映画とか見てて、なんかそのなんとなくのその週末感、アフター週末感みたいなものに行感覚ってそこだったりとかするかなとなんとなく思ったりするんだけど、やっぱ2011年311以降ってもうなんかその死の気配みたいなものがもう当たり前に日常の中に入ってきてはいるっていうのは、なんかそれに気づいてるけど気づかないふりをするか、で気づいてた上でどういう態度を取るか、全く気づかないのかみたいな、全く気づかないってこともあると思うし、気づかないとか意識しないってこともあると思うし、けどなんかそれがあるっていうことが多少意識されてる人、まあ、意識されてきてしまってるってことは、まあ、かなり明確にあると思うから、そう